い、ここまで続きました。はい、ということでですね、今日はエニグマ、最近ずっとそうですけど、それをまたやりたいなと思います。はい、というわけで、ジーダレス読み、368とおっちゃんコント、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。久しぶりのフリーテンポですなと。そうですね、夏なんで夏っぽい曲にしてみました、なんとなくで、369、こんばんは、今日は初めから聴ける、オープニングから聴けるの初めてですと。あ、タイミングあったってことですかね。あざすで、370、おっちゃん来たら来ると思って全裸待機してましたと。まあ今日は暑いんでね、暑いんでまあありかなと思いますわ。あで371、おっちゃんを押すと、まあおっちゃんじゃないですけど押す、聞かせていただきます、あざすで、372、やったオープニングからだと、タイミングがちょうどあったということで、とりあえずありがたいこって、で、早速いきましょう、オートストップ。今日も今日とてエニグマさんで行くんですけれども、まだジーダレスありましたね。373、頭から聞かせていただきます、ドラクラからジョジョですかと、まあ、そうですね、てかドラクラちょっとできてませんね、ドラクラできてないからちょっとドラクラもちょっとやらなあかんですね、全然やできてませんね、ジョジョはやりたいね、頑張りたいね、楽しみで。374、おっちゃんさんこんばんはと、おっちゃんさんじゃないですけどこんばんはです、今日は家族で拝聴いたしやすと。家族で家族で出た、そんな大層なもんじゃないと思うんですけど、とりあえず、よくわかんないですけど、あざすで。375、初めて初めから聞かせてもらいます、楽しませていただきます、あざす。はいで、今日も京都でエニグマさんのところから適当に行きたいと思いますけど、何で行きますかね。それぐらいちょっとなんだ、陸受けでもよかったかもしれないですね。どうしよっかな。てか初めから決めとけよって話ですけど、まあ、決めてないんですけど、じゃあ適当に、手足首って書いてあるあのカテゴリーがあるんですけど、まあ、それからいってみましょう、手足首っていうカテゴリーなのに一発目が壁から現れた顔って書いてあるんですけど、いいのかこれ、顔だぞ。いきましょう。20年ほど前の話だけど誰か教えてほしい。当時就職した会社は寮付き、そこで生活を始めて1週間ほどだったと思う。夜中に見知らぬ男性の顔が壁から現れ、私に話しかけてきた。〇〇には気をつけなきゃダメだよ、絶対に、じゃないと、で正確に言えばアドバイスかな、とにかく優しい口調で細かく語ってくれた。それまでも時々幽霊らしきものを見たりすることはあったんだけど、こんな体験はその時が初めて。なぜか恐怖は全く感じず、ジャニーズ系の美しい顔立ちは印象も強く残った。 長くなるので一冊は省略します。後日その人物は会社の先輩にあたる人で寮で自殺されたことが判明。私は多忙の中でアドバイスをコロッと忘れて自爆、半月ほどで会社を去ることになりました。でですわ、ここ10年ほどオカルト体験は全くありません。金縛りや自己時のスロー再生等々、かつての不思議体験も解明されつつあります。私も最近あれは夢だったのかなとか。でも夢や錯覚にしては未だ生々しく、かつ彼の語ったことは予言だったし、実際どうなんですかね、本当に霊とか存在するのでしょうか。以上、壁から現れた顔っていう題名の話でございました。で次、2865話目、覗き込む女っていう題名の話。俺の家は戦争中に完成した割と古い部類に入る。今俺が使っている部屋、親父が使っていた部屋、そしてじいちゃんが使っていた部屋は同じ。つまり長男が代々勉強部屋なり書斎としてなり、譲り受けたもの。その部屋で親父とじいちゃんは変なものとこんにちはして、そいつを撃退しているらしい。その変なものとは、窓のところで逆さまになって部屋の中を覗き込んでくる、睨んでくる女性の顔。女性は一見短髪に見えたが、よく見ると髪が焼けただれたようになって頭皮に張り付いていたと。普段の部屋は2階だから、外から普通の人間が覗き込んできているということは考えにくい。ちょうど机が窓のある壁にぴったりくっついていて、下に落としていた視線を上に向けると窓が真ん前に来る。そこにそんな生首が現れたら心臓に悪いことこの上ない。元日本陸軍技官、当時は某電機メーカーで電子機器開発の研究員をやっていたじいちゃんは、会社の仕事なのか個人研究なのか、ある夏部屋、当時は書斎で高圧電流を使う実験をしていたらしい。ふと手を休めて網戸を張った窓に目をやると、その女性の頭がじいちゃんをじとっと睨んでいた。普通ならば驚いて悲鳴を上げる、後ろに後ずさるとかする。さすがじいちゃん元軍人。何を思ったのか、手元にあった電極、ワニ口クリップみたいなやつだと思うを、その女性の頭にグイッと押し付けたらしい。特に悲鳴やバチという音は鳴らなかったらしいが、その女性の頭は一瞬ビクッとなって落ちていったらしい。木になっていた柿が屋根に落っこちてゴロゴロ転がる時と同じような音がしたらしい。さて次は親父。じいちゃんと同じく電気屋になった親父は、ある夏九段の部屋でハンダゴテを使って電気工作をしていたらしい。ふと手を休めて網戸を張った窓に目をやると、女性の頭が親父を凝視していた。普通ならば驚いて悲鳴を上げる、後ろに後ずさるとかする。親父はじいちゃんからこの女性の生首の話を聞いていたからなのか、そこまで驚かず手元にあった熱したハンダゴテをその女性の頭にグイと押し付けたらしい。親父が言うに、焼けてブスって食い込む感じがしたけれど、妙に感触が軽かったと。やっぱり女性の頭は落ちていったらしい。親父とじいちゃん、その生首に遭遇したのは二人とも25歳の夏だったらしい。俺にもやってくるなら2年後。残念ながら俺は、親父はじいちゃんと違って電気屋じゃなくて化学屋になってしまった。俺は親父がじいちゃんみたいな電気技は使えない。親父やじいちゃんが使っていた机の引き出しに塩基を入れておくか、酸を入れておくか、過酸化物を入れておくかにちょっと真面目に悩んでいる。生首の出どころについてだが、俺の自宅は戦前からある某大手写真機製造者のすぐそばにある。 単に一般用のカメラだけじゃなくて偵察機に搭載する航空写真機まで製造していたらしい。もちろん学徒動員もされた。そして空襲も何度かひどいのがあって一度うちの近辺に遺体が散乱する事態になったらしい。じいちゃんや近所に住んでいる高齢者の方はそれ以外に化けて出るような心当たりがないと言っている。以上、覗き込む女っていう題名の話でございました。で辻くめんジータレス読み376、いさむさんこんばんは、とこんばんはです、生発撃ですと、あざすで377、あ始まってたと、まあ、始まってまだあんま立ってませんけど、はい。で次第2777話目で虹色の血っていう題名の話怖くもなければ大したことない話なんだけどさ、昔料理中に親指切った時虹色の血を流したことがあると。言っても正確には赤色の中に虹色の艶が入った血だから虹色に輝く血って言った方がいいのかもしれん。七色にキラキラ光る血がまな板にこぼれて、なんだこれでも綺麗だなと思いながら見惚れかけたとこで、指先から蜂蜜のような甘っとるい香りがして、まさかと思いつつその血を舐めたら甘い。どう考えても蜂蜜みたいな甘さで、正直美味しくなくてまな板についてたのもペロペロいじましく舐めたくらい。口の中で舐めてると蜂蜜みたいな味がケーキみたいな柔らかい味になっていく。うわうまい、もっと舐めたいなと思ってたらいつの間にか血が止まってて、傷口をしつこく舐めてたが、もし傷口をしつこく舐めてたが、もしなきゃいけないんでそのまま手当てして終わり。それ以来怪我をしたらまたあの血を舐められないかなと思ってるんだが、いろいろなところ怪我してもあの虹色の血は流れてなくて味も普通の血。また舐めたいから親指自分で切ろうとも考えたことはあるけど怖くてできない。こういう経験してる人他にもいないかな。以上、虹色の血っていう題名の話でございました。でこれ見とれるだな、明らかに間違えて読んでるのは分かってたが出てこなかった。そして意味があんまりよく分かんなかったこれ。で次、2686話目、スイミングスクールでっていう題名の話。小学校3年生頃の話。幼稚園の時からスイミングスクールに通ってたんよ。その事件が起きる時までには50メーターは泳げるようになってた。いつものように10人くらいでクロール25メーターを何本か泳ぐ練習をしてた。で、俺の番が来て飛び込んで泳いでいると、急に右足を誰かが引っ張るんよ。最初友達がふざけて引っ張ってるのかと思ったんだけど、コーチが監視してるしそんなバカいねえだろと思って水中を見ても誰もいないの。だんだん引っ張る力が強くなってくるんだ。ふざけんなと思ってどんなにもがいても体がどんどん沈んでいくんだよ。しかも溺れてるのに誰も助けに来ない。息も続かなくなって、もう俺死んじゃうんだと思って諦めた瞬間、パッと手を離されたんだ。急いで水面から上がって誰の仕業なのか確認しようとしても、後ろにも前にも横にも誰もいねえの。 コーチにそのことを話しても監視はしてたけど溺れてるやつはいなかったの一点張りか一点張り。母ちゃんに話して抗議してもらおうとそのことをチクったら青ざめた顔して右足を見てんの。手の形をした真っ黒なあざが右足にくっきりと残ってた。そのあざは1年くらいかけて徐々に薄くなっていった。それ以来何度も水にまつわることで死にかけてるんだけど、なんとかならないかな。以上、スイミングスクールでっていう題名の話でございました。で次、すりガラスの向こうってやつは読んだので、2521話目、トイレの下の隙間からっていう題名の話。小学校の頃、ドキュンだった俺はなぜだか掃除中男子トイレに大の字に寝そべってた。その時ふっと扉が閉まってる大用のトイレの下の隙間を覗いたら手が見えた。5センチぐらいの隙間から青白いほっそりとした手がだらりと垂れ下がってる。びっくりして同じ班の男子たちにこのことを伝えた。するとみんな怯えた顔をして見えた見えたと言った。俺ももう一回見てみたらやっぱり見える。開けてみようっていう話になったがみんなビビって結局俺が開けた。手はなかった。だけど開けた瞬間トイレが勝手に流れた。80年代の頭、まだ自動水洗なんてなかった頃の話だ。ちょっとゾッとしたな。以上、トイレの下の隙間からっていう題名の話でございました。で5はここのカテゴリーのやつ読んだから、また別の、インターネットっていうのが4話だけ、5話中1話だけすでに読んでるらしいので残り4話あるんでそれも読みましょう。第3034話目で俺に似合う髪型にしてくださいっていう題名の話。中学2年か3年だった時の話。休日に俺は友達の Y 君の家に遊びに行くことになった。けどそれは午後からの予定になっていたので、午前中に最近行ってなかったこともあり、行きつけだった床屋に行くことにした。床屋に行くと客はその時俺の他誰もおらず、スムーズに通された。中学の時は髪型にそれほどこだわりを持ってなかったので、いつも適当に注文していた。そんな感じで細かく注文をつけるのが面倒だったので、俺は店員にこう注文した。俺に似合う髪型にしてください。店員は分かりましたと返し、早速髪を切り始めた。そしてその数十秒後にズボンのポケットに入っていた俺の携帯に一通のメールが来た。暇だったのでメールの内容を確認してみると、送信先が Y 君だった。そして本文の内容が俺に似合う髪型にしてくださいの一行だった。何回も確認してみても床屋には俺の他誰も客はいない。 その後 Y 君と遊んだけど、彼は俺が床屋に行ったことには一切触れず、俺自身もあのメールは何だったのかその時はそれほど気にしていなかったので問うこともなかった。あのメールは一体何だったんだろう。以上、俺に似合う髪型にしてくださいっていう題名の話でございました。で、次、スカイプ中の出来事、第3009話目。2年前のスカイプで起きた話を投下する。当時ネットゲームの FZをやりながら仲の良い2人 B と G とすると会話していたんだ。その時は俺がホストだったんだが、相変わらずの切断落ちで落ちてしまってかけ直し、落ちたことをネタにしながら話そうかとしたら、どうも様子がおかしいことに気づいた。二人とも笑っている。このゲームで知り合ってから1年以上だが、違和感のある笑い声。また俺をネタにして笑っているのかと思って喋ってみるが反応がない。マイクに問題があるのかと思って音量を確認するが正常。原因がわからないままの俺は笑い続けている二人にかけ直すことを言い残し、再度かけ直し、二人が出たところで念のためにマイクテストを行うと、 G、 おお、丸々が喋った。俺からすれば意味不明なことを言われた。対して俺はつながった会話で俺の発言に反応せず、二人がずっと笑っていたことを告げるが、予想通りはと返され、さらに俺たち三人の中で一番年上で毒舌な B が言う。お前の呼び出し出たけど、お前無言だったぞ。それに俺たち笑ってないぞ。 B の発言に G も同意する。付き合いからして二人でからかう様子はない。しかし俺には履歴という揺るぎない証拠があった。二人に笑っていた二人と会話していた履歴を送りつける。その時の二人の反応は性格からして納得のいくものだった。G、 ちょマジか。 B、 まるまる異次元と更新したのか。 G、 まるまるすげえ。 B、 歩くジャビングタワーといい、お前のうちは何か歪んでんじゃねえの。俺、とりあえず嘘じゃないことは分かっただろ。 B、 まあな。 G、やーべえ、怖え。俺は二人ではない二人とつながってて、二人は俺ではない俺とつながっていた。今でもスカイプをするが、当時と同じ状況になったことがない。結局何かの偶然が重なって起きた現状だと思っている。以上、スカイプ中の出来事っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み378、お耳のごちそう始まってた、超嬉しいっすと。そんなまあありがたいけど、そこまで行くかどうかよくわからん。はい、とりあえず、はい、あざっす。で、次、379、こんばんは、出遅れました、後で録音聞かせていただきました、あざっす。はい、で次行きましょう。第2504話目、母へのメール。 2年前の話です。興味本位で友人数人で津久井湖の遊びに行きました。そこで友人の終電がなくなったので、母に今夜何人かうちに泊めてもいいかという内容をメールで送ったんです。ところがいつまで経っても返信が来ないので、その日はそのまま帰りました。翌日、母、昨日のメールは何？俺。何が？そのままの意味だよ。母、そのままの意味ってこれが？疑問に思い、メールの画面を見せてもらうと、なかなかなか抜け出せないよ。抜け出すのは難しいけれど、何があっても二人は一緒だよ。これは自分の送った文章がこれにすり替わっていたんでしょうか。とにかく友人を泊めてもいいかという内容のメールは届いておらず、自分のアドレスから母の携帯にこれが送られていました。自分の携帯の送信ボックスには泊めてもいいかとの内容のメールが残っていましたし、時間も一致しています。ただセンターで泊まっていたのか、何時間か遅れて母に届いたみたいです。後日ドコモショップの店員に話を聞きに行ったのですが、前例がないのでわからないと言われてしまいました。以上、母へのメールっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み380、歩くジャミングタワーは確か母親だったような、今の話とは別で過去録音で読んでたなと、この前読んだ歩くジャミングタワーで。381、さすがスカイプや、携帯メールの階段も出てくるものなんですねと。そのうち 3D 映画の階段とかも出てくるのかなと。 3D 映画、まあ映画かどうかわからんけど、まあ何かしら出てきてもおかしくないかもしれませんな。まあデジカメ、そのデジカメになって、そのデジカメ関連のそういう話が出てくるのと同じように、やっぱり新しいなんか機械が出てくると、またそれに、なんか関わったそういう話っていうのが、出てくると、まあどんどんどんどんね、だってラジオがなかった時にからラジオが出てきて、またラジオ関連のそういう話が出てくるとか、テレビが出てきてテレビのそういう話が出てくるとか、やっぱりなんか、まあ、逆にそういうものが増えてるから、そこでの確率が増えたりするんですかね、よくわかりません。だって携帯メールのその数なんていうのが莫大な数あるじゃないですか。毎日とてつもない多分数、世界中、あるでしょうから、そういった中でなんかそういうおかしいことっていうのは、パーセンテージ的にはとてつもなく低いけども、まあ母数がすごいことになってるんで、あり得るっていうか、起こるっていうか、っていうのはあるかもしれないですね。だからスカイプも同じで、スカイプもとてつもないユーザー数がいるんで、っていうことかもしれないですけどね。だ逆にそのなんだろう、今はもうデジカメばっかり、まあ、携帯とかスマホとかにそのくっついてるそういうカメラもそうですけど、そういった方向にどんどん行って、アナログなそのカメラの方はどんどんどんどん、その好きな人が持ってるっていうレベルで、一般的にはもう持ってる人は非常に少ないですから、少ないじゃないですか。昔はね、使い捨てカメラで映るんですとかありましたけど、あんなの持ってる人なんざほとんどいないでしょうし、まあ今のね携帯のあれとかに比べたら全然っていうところあるでしょうから。だから昔はその映るんですが逆にガーッと売れてた時、もう全盛期みたいな時は逆に映るんです関連のところで映るんですって撮ったらさみたいなあったかもしれないけど、 逆にね、今はもう生産中止になってんのかな、あれは分かんないけど、もう話ないみたいに、やっぱり移り変わりがあるんじゃないですかね、いろいろ、うん、で次チャットっていう題名の話、第1990話目、4年くらい前の話。私は当時すごくチャットにはまっていて、その日もいつものチャットサイトに入り浸っていました。いつものメンバー、まあパス付きの部屋を使っていたので当然ですが、いつものようにくだらないおしゃべりに興じてみたり、オカルト話をしてみたり、当時の私には微弱な霊感、あ、なんかいるなってぐらいですが、があったので、ここが気持ち悪かったとか、あそこ絶対何かいるよねとか、周りのみんなもそんな感じの子ばかりで話は盛り上がっていました。それでメンバーの一人 A 子が言ったんです。ねえ、私ちょっと協力してほしいことがあるの。 A 子が言うには、今ここにいる私以外のメンバーはみんな霊感があって、死者を無事に冥界に送り届ける死神的な仕事をしているのだとか、そして今まさに世界の危機が迫っているのだとか、冥界が現世と接触しそうだとか、うつよ、普通に信じられるわけないですよね。私はそうでした。でも A 子が、周りのみんながあまりに必死なので、ちょっとぐらいは信じてあげてもいいかなって思ったんです。そして信じる旨を伝えると、私のことには特別な力がある、だから一緒にこの世界の危機を救ってとか言われて、わけわからんと思いつつも OK って返事をしたところ、じゃあ私の精神だけ連れていくねって A 子が打ったであろう文字が見えて、気づいたら1時間後でした。私にとってはたったまばたき1回の時間だったのに、家中のどの時計を確かめても確かに1時間が経っていたのです。その文字を見た時はまだ夕焼けで、空が赤かったのにもう暗くなっていました。そしてその1時間後の間に A 子たちはみんな退出した後でした。次の日、いつものように部屋に入ったら、いつも通りの A 子たちが集まってきて、何気なく前日のことを聞くと、何それ夢でも見たのと笑われました。その後受験だなんだで忙しくなって、 A 子たちとはもう連絡が取れなくなってしまいました。あの日の A 子たちはみんな揃って私をからかったのでしょうか。でも私の空白の1時間は一体、というより、特別な力って何？オカルト好きとしては一番気になるのはそこですが、もう彼女たちに聞くことはできないので、永遠に謎のままになってしまいました。以上、チャットっていう題名の話でございました。で次は、インターネットのカテゴリーのやつは全部今読んだんで、次日用品っていうカテゴリーのとこで、その次行く前にジータレスミ382、ゼビン星人かよと。ゼビン星人なんか聞いたことあるな、なんか俺なんかで読んだ気がする。ゼビン星人言ってないっけ、なんとか星人とか自分なんか読んだ気がする。うん、ゼビン星人、ゼビン星人、まあいいや。で、次、日用品のカテゴリーでも一番上の3072話目の壊れていたはずっていうのを自分読んだらしいので、 次、母親の腕時計っていう題名の話から、可能性は低いけど多分たまたまだったんだろうな、でも不思議だった昨日の話。母親の腕時計の電池がなくなったってことで電池を入れに行った。でも電池を入れても壊れたみたいで止まったままだった。それから半年ずっと見えるところに置いてあって、止まっているのを何度も目視してた。いい加減昨日母親にこれ捨てればいいじゃん、すると母親も今日私もそう思った。二人で揃って時計を見ると動いてた。夕方6時36分だったんだけど、その時計の時刻も合ってた。気持ち悪かった。以上、母親の腕時計っていう題名の話でございました。で、次行く前にジーダレス読み、383、あっちの世界ゾーンで盛り上がった話だったと思う。なるほど。で、384、ゼビー星人イタコさんのあっちの世界ゾーンで、自分読んでますよと。そこだったか。なんかゼビン星人って読んだ気がしたんだ。なんか、うん。初めてじゃないっていう感じの、うん、あれだったから。はい。でもどういう話か忘れてしまいました。で、次、第2946話目、落ちた包丁。っていう題名の話。学生時代、ワンルーム借りて一人暮らししていた時の出来事。その日はちょっと手の込んだ夕飯を作っていた。慣れないことをしたものだから、狭いキッチンを右に左にバタバタ。鍋に気を取られているとガサッと音がした。かろうじて置けていた傾いたまな板から包丁が床に落ち、レジ袋に不時着した音だった。もう完成するし後でいいやと、落ちた包丁を放置したまま夕飯を食べた。夕飯を食べ終わり洗い物をするわけだけど、落とした包丁が見つからない。転がるものでもないし、何よりまな板の下のこの袋に落ちたのを見ている。仕方がないので床に散乱していた全てのレジ袋を畳んでみたが、ない。あまりに見つからないのでキッチン周りの大掃除に発展。すっきりピカピカにはなったものの、肝心の包丁は発見できなかった。唯一の包丁、しかもセラミック製のちょっといいものだったので、何としても発見せねばと時々探しては見たものの、見つからないまま年月は過ぎ、部屋を引き払うことになったので荷造り&大掃除。結局最後まで包丁が出てくることはなかった。このあと実家でも落とした包丁を一本行方不明にしている。母さんごめん。に対してレス、包丁はゴミ箱に落ちたんだよ、レジ袋に落ちたと勘違いした。食器類がなくなるパターンとしてはありがち。に対してレス、廊下の途中にキッチン生えてる間取りでもろに通路だから、蹴っ飛ばしそうなものといえば、畳むのめんどくさくて投げてあった袋とペットボトルくらいなんだ。というか、玄関と部屋の奥の2箇所にゴミ袋、回収用のでかいやつを置いて、ダイレクトに捨てる方式採用の俺はゴミ箱買わない派。ゴミ袋に入ったとしたら、数メートル滑空しないといけないから、それはそれでだいぶ怖いね。 包丁を。そんなとこにあるかよって場所まで探したんだよ。夕飯前にちゃんと拾っておいたら消えなかったのかな。実家で消えた包丁は落として床見たらもうなかった。床に当たる音はした。近くにいた母はもちろん、弟まで来てキッチン掃除始まったんだけど見つからなくて、もうひたすら嘘なんでだった。絶妙な角度で落ちると床にすっぽり刺さって跡もなくなるんじゃないかってな具合のてな感じのありえない説を言い合ってみたりね。そんな経緯で我が家では包丁は落とすと消えるものの認識に。今また一人暮らししているけど、今回の包丁はまだ無事です。体内から出てきたらその報告はシャレコワか。以上、落ちた包丁っていう題名の話でございました。で、次、第2941話目、元彼のタッパーっていう題名の話。3年前に彼の浮気が原因で別れました。この時次に交際する人と落ち着きたいと思い、良縁祈願しました。確かに何人もの方とデートもしました。いい感じに住みそうになると元彼から借りたままなタッパーが転がれ落ちてきます。捨てられず、普段は食器棚の上に箱に入れておいてました。なので箱を開けない限り不可能です。タッパーが転がり落ちてくると、しばらくしてお相手の不実な部分が分かり終わるのです。元彼と復縁する少し前には、新しい縁は無理なのか、元彼が呼んでいるのかと思っていたら、タッパーが転がり落ちてきて、期待薄でメールしたら繋がって、以後タッパーはおとなしいです。あ、このタッパー今も返さず箱に入れてます。以上、元彼のタッパーっていう題名の話でございました。で、次、ティッシュいりませんかっていう題名の話。2週間ほど前に妙な夢を見てから変なことになっています。夢の中で私は電車に乗っていました。周りを見ると乗客は他に10人ほどだったと思います。窓から見える田園風景をぼーっと見ていると、ティッシュいりませんかという声が聞こえてきました。声の方に顔を向けようとした瞬間、ぶわっと鳥肌が立ち、何か底知れない悪意のようなものを感じ、見つかったら殺される、見てはいけないものだと分かりました。声の主は車両の端から順に、ティッシュいりませんかと声をかけています。私は反対側の一番端に座っており、見てはいけない、見てはいけないと必死に目をつむりうつむいていました。他の乗客は気づいていないのか無視しているのかわからないのですが、順々に声をかけていくそいつに返答をする人は誰もおらず、ついに私の目の前に来て、ティッシュいりませんかと問いかけてきました。ただただ怖くて鳥肌が前にも増してゾワゾワと立ち、冷や汗を流しながら声の主が離れるのを待ちました。待っている間も何度も繰り返し私に、ティッシュいりませんか、ティッシュいりませんかと問いかけてきて、 他の人は1回だけだったのになんで私、もうやめてと思っていると目の前の気配がすっと消えた気がしました。ほっとして目を開けようとした時、ティッシュいりませんかという叫び声が両耳から聞こえました。びっくりしてとっさに目を開けると眼球がこぼれ落ちそうなくらいに目を見開き、口をちぎれるほどに歪ませた顔が私の膝の上で笑っている。いりませんと怒鳴る自分の声で目覚めました。その時はリアルで怖かったなくらいで何事もなく、もう一度寝たら夢も忘れて、朝起きてトイレに行ったらトイレットペーパーがなくなってました。切れていたのではなく芯ごとなくなっていて、おかしいなと思いつつトイレットペーパーをしまっている戸棚を開けるとストックもすべてない。前日買い出しに行ったばかりで確かに戸棚に入れた覚えもあったのに、幸いショーの方だったのでなんとかできましたが、その後出勤の準備をして鼻をかもうと思ったらテーブルの上にティッシュが見当たらない。普段テーブルの上が定位置なのであれと思って部屋中探しても見つからない。一人暮らしの殺風景な部屋にまして真っ赤な絵ものティッシュカバー付きなのティッシュカバー付きなのですぐ見つかるはずなのに、まさかと思い見てみたら前日トイレットペーパーとともに買ったティッシュのストックもゼロ。ようやく事の不可解さに気づいて泥棒や変質者を疑い始め、すぐに貴重品や下着類を確認しましたが特に何も変わらず。不可解だと思いつつも仕事に遅れるのでとりあえず貴重品を持って出勤してトイレットペーパーとティッシュを買って帰ったのですが、荷物を置いて着替えている間にまたなくなってました。それから何度か買う消える買う消えるを繰り返して今に至ります。不気味で怖いしティッシュがない生活はとても不便で困ってます。以上、ティッシュいりませんかっていう題目の話でございました。で、次行く前にジーダレス読み385、ビビったわと。おっちゃんが人気なのって読み方の表現力なんだろうねと。そんなあるかね俺。今のおかしい人のティッシュいりませんかがすごいそれっぽかったと。マジでありがたい。初見読みだから適当にやってるだけなんですけど、うん、多分あの普通にもっと上手い人はそれはいっぱいいると思うんですけど、まあ、自分ができるとりあえずその時思ったそれをまなんつうのなんか勝手にイメージしたやつでやってますけど、こんなやつじゃねみたいな、でやっとります。適当です。まあその適当さがいいと言ってもらえるのはありがたいですけど、まあ適当にその読みつつ、やべえこういうやつどうやってやろうって思いながら地味にその文章が迫ってきて、でどうしようもなくなってやるっていう感じですからね。まあ初見だからしゃあないんですけどね。まあ本当適当ですわ、はい。これ切羽詰まった感がいいのかもしれないですけどね。下手にあの考えないでもうなんかいいやっていう感じでやる方が、まあそれなんつうの考えても自分できないから、まあそれがいいんでしょうけど。で386、普通に声が2枚目だから人気なんじゃないかなと。ないと思いますねそれは、そこではない、そこではないっていう、それだったら他の部分でどこなのって言われてもよくわかんないですけど、っていうかそもそも人気なのかよくわかりませんが。で387、おっちゃんの喉潰したような規制とかも好きだわと。喉潰したような俺どうやってやってんだわかんねえ。まあおっちゃんじゃないですけど、 喉を潰したような規制か。そうか、好きだわっていうのは驚きですけど、まあ、とりあえずありがたい話で、はい。で次、2811話目で記念品の腕時計っていう話、また時計だ。今日アパートのポストの前で腕時計が落ちていました。それは紛れもなく3年半前になくした記念品でもらった腕時計でした。その当時住んでたアパートは今の住所から十数キロほど離れてて、職場も離れ友人もほとんど今の住所を知らないはずです。嫌がらせ、たまたまの偶然でしょうか。以上、記念品の腕時計っていう題名の話でございました。で、日用品のところは5話読んだので、また手足首のカテゴリーに戻って、また5話いきましょう。2517話目でインジャンホイっていう題名の話。子供の時のこと。当時社宅住まいだったのだけれど、そこの玄関ドアの覗き穴は直接目をつけて覗かなくてもスコープの映した映像を拡大表示する四角い窓みたいなのがついてた。昔だったので幼稚園から帰って母親が社宅の寄り合いとかで呼ばれると一人で留守番してた。そういう時に時々玄関がノックされてスコープに手が映ることがあった。インジャンホイと子供の声がする。だけれども手は子供の手っぽくない大きい手に見えた。インジャンホイ、インジャンホイと繰り返すので、ドアのこっち側でグーチョキパーを出して応戦する。何度かやってこっちが勝つと手は消えて声も黙って、そのうち母が帰ってくるのがお決まりだった。ある時何度やっても勝てなくて相手が帰ってくれなくて、いい加減疲れて飽きたのでもうやめーと言ったところ、子供の声が開けて開けてと2回言った。思わずいやーよーと返して、こっちからインジャンホイと勝負に戻してなんとか勝っていつものパターンになった。母が帰宅したら自分が玄関でへたり込んで熱出してたんで焦ったらしい。その後しばらくして父が転勤になってその社宅とは離れた。デレス、ちょっと怖いな。玄関は外から見えるようになってたの？にさらにレス、ちょっとじゃなくかなり怖いと思う。ドア開けてたらどうなってたんだろう。でさらにレス、玄関は外から見えるようになってたのに対して、ごめん、言われてることの意味分かってないかも。普通にアパートとかにある鉄製のドア、裏側家の中から見ると真ん中より上に四角いスコープ、真ん中より下に手紙や新聞のポケットがついてたと思う。ノックで呼ばれて玄関行って見えるのはスコープの窓に映る片手だけだった。留守番の時はおとなしく一人で遊んで待っとけ、勝手にドア開けちゃいけないってのは毎度母親の厳命だったので、開けようと思ったことがないのは幸いだったかもしれない。以上、インジャンホイっていう題名の話でございました。で、 次突き落とす手っていう題名の話。この間スーパーに行ったとき、商品棚の下に小麦粉が3袋落ちてた。在庫詰めすぎだろう、落ちちゃってるよと思ったら、また小麦粉がどさっと落ちた。その時はっきり見えた。向こうから白い手がニュッと出て小麦粉を突き落とすのが。その時はコンビニのドリンクみたいに反対から補充するシステムなのかなと思って、従業員がいるなら放っておこうと考えたが、反対側もただの棚だった。覗いて確認する勇気はなかった。以上、突き落とす手っていう題名の話でございました。で、次、第2346話目ので、突き上げた両腕っていう題名の話。中二の夏の夜、寝つけなかった俺は何を思ったか、仰向けのまま目を閉じて両腕を天井に向けて突き上げた。目が覚めた。目は開けていない。いつの間にか眠っていたらしい。時刻は4時ごろ。ああ寝られたのかと思った時、肩のあたりに違和感を感じた。寝ていたので、もちろん両腕は布団に密着していた。だがどうもおかしい。まだ腕を突き上げている感覚がある。うっすら目を開けると、青白く透き通った両腕が天井に向けて突き上げられたままになっていた。あなたがそばから俺を見たら、4本の腕をそこに見たと思う。部分的幽体離脱だったのだろうか。実はな。以上、突き上げた両腕っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み388、インジャンホイは関西圏ですね。ジャンケンホイの、うん、聞いたことないリアルでは、うん、で389、この前子供が遊ぶの見てたら、最初はグー、またまたグー、イッカリーやチョウスケ、頭がパー、ジャンケンポンってやってて、まだあれが生き残っていることに驚いたと。すげえ、長さんもういないのにまだここでも頭がパー言われてるすげえ。でもな、うん、てか自分の小学校時代もあったね。なんだろうこのテンポの良さ、うん、すげえ、なんかうん、別にそのなんだろうな、韻を踏んでるわけじゃないけど、すごいなんかテンポいいんだよなこれよろしくないけどね、文章的には。お亡くなりになってる方に対して頭がパーってお前どういうこっちゃいっていうあれだけども、とりあえずそうね、なんか残ってるってか、どういう風に残ってきたのかがよくわかんないけど、もうだって怒りや長介ってわかっ、なんか知ってんのって言ったって、多分知らないでしょうしね。 知ってんのかな、イカリア長介って。多分勝手に伝わってるだけであんま分かってないんじゃないかね。うん、どうなんだろう。なんかじゃんけん系はいろいろあったよな、小学校の頃。いろいろ派生したいろいろあったよね。で390、じゃんけんは韓国が起源にだとあれ、じゃんけんもそうなんですか。困ったもんです。まあ、てかよくわかんないけど、まあ起源好きなんだろうね。起源主張するの、起源主張すれば自分たちの方が上っていう感覚なのかな。で391、こんばんはと、はい、晩はです、あざっす。で392、最初はグーっていつくらいからなんでしょうねと。そうね、なんかタイミング合わねえから一回タイミング合わせようぜっていうところで最初はグーが出てきたんだろうけど、なんで最初はグーなんだろうね。まあ言いやすいところもあんだろうな。最初はパーっていうのもちょっと、パーって口を広げるのがなんか少しストレスになるしな。で最初はチョキはどう考えても言いづらいからないとして、最初はグーがやっぱり言いやすいんだろうな。でタイミング合わせてじゃんけんってやっても別に全然構わないんだけど、なんでだろう、どこがどっからなんだろう。最初はグーって誰が考えたんだろうね、最初はグー。あってもなくても別にいいんだけど、そのタイミング合わせと次に出すグーかそれとは違うものかっていう駆け引き感とかがなんかいいんですかね、わかりませんけど。で393、しっぺーデコピンババチョップは生き残ってるんだろうかと。あったね、しっぺーデコピンババチョップ。あと戦争、別名グリーンピース、カレーライス、戦争ってあったね。あれグリーンピースっていうのもあったね。あれでもどういうやつ、グリーンピースってなんだっけ、なんかあったな。カレーライスは知らん。で軍艦長官ハワイ、あれ軍艦長官ハワイだっけ、なんかそんなのあったな、そういうのも。多分393番さんとは自分近いんじゃねえかな、世代が。それともずっとこれは生き残って、生き残ってるんだろうかって書いてあるぐらいだから、そうだよな。だからちょっとわからんけど、軍艦長官ハワイ、あ軍艦長官ハワイってそんなのだっけ。あそうか、そうグーチョキパーで軍艦長官ハワイ、軍艦朝鮮、それは知らないな。軍艦長官ハワイ、軍艦長官だったっけな、最後のハワイはすごい残ってるんだけど、軍艦長官つってたっけ、なんか意味わかんないで軍艦長官って言ってたかもしんない。こんな漢字でこの軍艦とこの長官だと思わなかったけど、今思うとこの軍艦と長官とハワイってなんかこの組み合わせやばいな。で394、最初はグーって志村けんがやりだしたんだろうと。っていうので396番さんも、最初はグーは志村けんさんが起源ではなかったかなと。へえ、そうなんだ。あそれ知らんわ、志村けんからなんだ最初はグーって。へえ、まあでも当時の多分全員集合とかの時にやってたのかな。そういった頃に志村けんがやってたら、小学生にはつうの、回るのは超高速で回るだろうね。ていうかもうその次の日からやってるぐらいだろうな多分。最初はグーって志村けんがやりだしたんだ。ていうかなんで志村けんは最初はグーってあれだったんだろう。なんかそのタイミング合わせで考えたのかな。じゃあ最初はまずグーから出して、ちょっとやろうなっていうので、でそれがまたグーじゃないやつ出してお笑いにしたりもできるってことで で考えたのかな、ちょっとわかんないけど。へえ。で395、そのうち原型を知らない世代になってきて、イカリアっていう妖怪が勝負で怒る人の怒りを利用しようと寄ってくるのを防ぐためのおまじないとかいう説がついてきたりして、こういうデマが妖怪を生むんじゃねと。まあ今はネットがあって調べるからあないだろうけど、と。イカリアっていう妖怪が勝負で怒る人の怒りを利用しようと寄ってくるのを防ぐためのおまじない。ああ、随分すげえことになってるけど。ああで、まあイカリア長介ってググっちゃえば出てくるからな、うん、今ググれちゃうからな。そういうその噂系もなんつうの、変な、まあ嘘情報で広まるのはあんま良くないけど、まあ面白くなくなっちゃってるっていうのはあるかもしれないな。なんかとっさにすぐ目のなんつうの手元で調べられちゃうから、そういうその変な話もあんま出にくくなってんのかなっていう気がしないでもないけど、でもそういうそんなこと言ってる割にはツイッターとかで簡単に変なことが拡散したりするからよくわからんのやけどもね、俺も別に間違えて拡散したりもするけど、なんかうん、その辺がよくわかんないね、うん、で、397、疾病デコピンババチョップとかそういうあれですけど、ソリゲバイクマン、大型バイクマンまで続きませんでしたと。軍艦長官ハワイ、ソリゲバイクマン、大型バイクマン、なんで長えし、大型バイクマンなんて超言いづれ。てかソリゲって何バイクマンもわからんけど、これは相当ローカルじゃないかな。自分知らない、全く知らないな。で、398、あんた方どこさ、アンドコってどこの遊びかなと。あんた方どこさってどこの遊び、どこの遊び、わからんどこの遊びっていうそのどこがよくわからんのやけども、うん、で、399、お座敷遊びで床屋、違う、庄屋と狩人と狐でじゃんけんみたいなのがありますね、そういえばと。まあお座敷遊びもなんかそういうなんかゆるいなんかそういうのありそうですよね、で400、自分とこはグーが軍艦、チョキが沈没、パーが破裂だったわ。今も残ってんのかなと。あったそうだ、あの軍艦がグーで、でも自分軍艦って言ってて、当時の自分はこの戦艦とかそういうあれの軍艦、軍の、艦隊の艦の軍艦だとは全く思ってませんけど、ただ軍艦っていう言葉としてただ使ってるってだけで、その軍艦だとは全く理解してないで使ってましたけど、でチョキが沈没だ、自分とこ沈没だったな。でパーがハワイだったわ。400番さんは破裂らしいですけど、軍艦で沈没で最後破裂っていうのすごいな。ああ破裂すんだ。ああで401、世代は違うと思います、まだ未成年だしと。全然ちげえわ、ていうか未成年なんだ。ああ未成年なのに疾病デコピンババチョップは通じるんだ。しかも戦争ってやつもはで、グリーンピース、しかも軍艦長官ハワイまで、意外と伝わってるもんだね。多分小学校の 1年から6年までいるっていうところでうまい具合につながってくんだろうな。で常にそのなんだろう、世代交代じゃねえや、受け継がれていくんだろうな。うん、どういう、うん、まあ1年から6年までいるから、なんかうまい具合にポンポンと、まあ兄弟から行ったりとか、いろんな経路で、なん となく流行るんだろうな、不思議だけど、うん、未だに続いてるってすごいな。なんか他の出てこないのかよって思うけど、まあその子たちにとってはそれは別に新鮮なことだから、特に別に古臭いとかいう感じもなく、その兄貴からとかお姉ちゃんからとか、あとはどういう経路で伝わったか分かんないけど、なんか伝わってそういうっていう、うん、で、子供の時は意味も分からずグーカングーカンチャオーカンとか言ってたから、そう自分の時は、その自分の時はっていうか自分のところはグーカングーカンチンボツでしたね。さっき言ったようにチャオーカンじゃなくてチンボツっつってた。でも意味も分かんなかったな当時、なんかその響きでやってたな。で、グーカン、チョーカン、ハワイが正解かは分からないと。でもなんか今この字面で見ると軍艦とそのチョーカンって、この位の高いそのチョーカン、うん、あの人に対して軍とかのチョーカンで、ハワイは普通にハワイなんですけど、が正解かは分からないっていうけどかもねと思うね。で、で402、グリーンピース、グリーングリーンチョリン、チョリンチョリンパリンってあったね。で、軍艦軍艦朝鮮、朝鮮朝鮮ハワイってやってたな。と、やこの方は朝鮮なんだ。でも軍艦とハワイ、だからこの辺の微妙なこのズレっていうのがまた面白いですよね。なんか多分その頃の力のあるやつの、そのそれを広める、広めた力のあるやつが言ったことが正解になるから、多分微妙なズレはそいつ次第なんだろうと思うけど、そのクラスの中で力のあるやつ、うん、そういうことを広める、なんか力のあるやつが、軍艦長官っていうか軍艦朝鮮っていうかとか、そういったので変わってくるみたいな。でグリーンピースはそうだね、グリーングリーンチョリンチョリンチョリンパリンドンっつって、なんかあったらドンって言って、ドンって言ったのが先の方が勝ちみたいな、だ同じの出して、出した時にドンって言わなきゃいけないみたいな、うん、でどういうルールの遊びだったっけこれと。軍艦軍艦朝鮮で、てか戦争っていう遊び、その軍艦朝鮮ハワイとか軍艦長官ハワイとか、まあそういうあれの時もグリーンピースってやってたやつと同じで、その言ってる側の方がそのグーグーパーとかグーグーチョキとか、あーグーチョキパーとか、そのなんか3つ目に出したやつが、その、まあ、相手方もその、それに合わせてというか、そのタイミングに合わせてパー、チョキ、グーとかいろいろ変えていくんだけど、3発目に言ったやつが同じだった場合、そのパーとパーとか、それあった場合に、なんか言うんじゃなかったかな。確か、自分の時は。で、グリーンピースの時はドンって言って、戦争の時は、戦争の時は何つったんだっけな、ちょっと忘れた。でも何か言って、先に言えた方が勝ちみたいな、うん、なんでそんなに頑張ってやってたんだろう当時、うん、よくわかんないけど今なんかすげえ燃えてた気がする当時で、403、ググレ勝つと言われてますが、これ結構危ないんですよねと。要は、Google 検索候補での思想統制や個人情報、購買傾向なども含むの漏洩だとかに利用されますからと。まあ、そうですね。危ないと言いつつ、まあ、どんどんどんどん勝手にそっち、うん、だから、その Google 様の言う通りになっちゃうんで、よくないんですけどね。ググって、もう上の方に言う、出てきたページとかそういうとこの言う通りになっちゃうんで、で思い込んでそれが完全正解みたいになっちゃうと思想統制とかね、非常に、うん、 恐ろしいところがありますけどね。だから勝手になんつうの、右へ習えって言われてないのに自分たちがずらずらずらと右へ習えしていっちゃうような怖さっていうのがありますね。でも今これを避けろと言っても避けられないところがあるから怖いですね。難しいんでしょうけどね。みんなググりますからね、まあ、ググるっていう言葉があるぐらいですからね。で、404初撃ですと、あざっすうちは軍艦ハワイ朝鮮でしたと。やっぱあちょっとそういうのあるんだろうな。で405、あんた方どこさは熊本だぜと、私熊本県民が主張しますと肥後どこさ熊本さですからね。まあ熊本でいいんじゃないですか、うん、と思うけど。でもなんで今度熊本発祥のそれが今度うまく広がったのかもよくわかりませんが。で406、軍艦朝鮮ハワイだったわこっちはと。朝鮮多いね、うん、で407ソリゲバイクマン、大型バイクマンっていうやつは、自分は転勤族だったので地方によっての遊びの呼び方が違ったのでその続きはなかったと思う。ちなみに403の呼び方で遊んだ記憶もあるわと。軍艦沈没破裂、軍艦沈没ハワイだったな、うん、で408、あんた方どこさ、元々はマリツキ歌で伊藤家の食卓で全国的に有名になった感じだと記憶していますと。え、そんな伊藤家の食卓なんて最近じゃん。マリツキ歌なんだからもっと昔でもいいんじゃねえの。でも伊藤家の食卓で全国的に有名、そうなのか。伊藤家の食卓の前にも広がってじゃないかと思うけどわからない。で、うちの地元は軍艦朝鮮ハワイ、やばい、朝鮮の方が多いかもしれない。軍艦沈没ハワイだったけど自分とこは軍艦朝鮮ハワイが多いな。もしかしたら変な話スタンダードはこれなのかもしれない。何がスタンダードなのかよくわかんないけど、お互いに右手をつないで戦争という掛け声でお互いにじゃんけんをして、あいこになったらその時の勝者が相手の右手の甲をはたいてもいいというルールでしたと。あ、それは違ったな全然。え、そうだっけ、そんなのあったっけ。お互い右手をつないでアイコンになったらその時の勝者が相手の右手の甲をはたいてもいいというルール。じゃあかなり妙な体勢でじゃんけんしてんだ、左手でじゃんけんしてんだお互い。ああ、その記憶はさっぱりないわ。とりあえずアイコンになったら何かするっていうところは同じですけど、で最初にアイコンになった時はどちらかが勝つまでやり直しで先に値を上げた方が負けでした。アイコンになった時はどちらかが勝つまでやり直しで先に値を上げた方が負け。はあ、値を上げるってすげえな。で409はうちは軍艦ハワイ朝鮮だったわと。やばい、うちの自分の軍艦沈没ハワイの方が全然マイナーっぽい。で410、404だけど3歳上の姉ちゃんから教わったなと。そういう遊びは姉ちゃんとその友達から学んだかなと。やっぱ少なからずなんかそういう上から降りてきてつながってがなんとか途切れずに常に続くっていうか、そのやっぱり1年から6年まであるからなんとかつながり続けるんだろうな、うまく。素晴らしいね、ある意味なんとかつながって今現代までつながり続けてんだ、すげえな。そして相変わらずその意味がわからない、その発祥がこのわからないあたりがまたまあいい感じですけどね、へえ、なかなか面白いですね。そういうもんもあんだね。まあ話がそのなんだろう、お互いなんだろうな、だって未成年の方とこの話ができるんですよ、つながるっていうのは なかなか未成年の人と話してももうさすがに10以上離れてますから、なかなかね、お互い共感するネタとかないじゃないですか。これに関して話せるっていうのがすげえと思うわ。で、411、あんた方どこさとかずっと昔から知ってるだろうみんな、通りゃんせみたいな感じでと、自分もそう思うんですけどね、伊藤家の食卓で火がついたっていう感じとは思えないけどね、もっと昔からずっとやってそうな感じはするけどね。で412、あ、そういえば Google の件、アメリカで確か情報独占か何かで公的組織から訴訟を受けてたようなと。え、じゃあどうしろっつうんだよこれ訴訟を受けてこれ何 Google どうしたらいいの、そうしたら公的組織から訴訟を受けんの、情報独占なこと言われてもな、これどうすりゃいいんだよ。じゃあGoogle はそれに対して、そしてどうしてほしいんだ公的組織は、まあ、確かに情報独占というかその Google の Google 様の言う通りになっちゃうからあれなんですけど、だからといってどうすりゃいいんだ、うん、で413、友達の友達から教わったと。やっぱそういうね、なんかいい感じのつながりがゆるいつながりが、ずっとダラダラと続いてる感じですよね、全国的に同じように続いてるのが素晴らしいと思うけどね、で414、そうだなと、あんた方なんかがカゴメカゴメみたいなもんだなと、と思うけどね、カゴメカゴメとかカゴメカゴメってやるのかな今。まあ、自分の時も、まあ、男だったのもあるかもしれないけど、カゴメカゴメって全然やった記憶ないけどね、微妙に知ってるぐらいのレベルで、415、僕 KS シリーズの遊び&子がさのところで前にジャンプするやつ、あ、はいはいはいはいはいはいはい、あんたがどこさのさで前にジャンプするやつなんかあったな、伊藤家の食卓が発祥だったと思うと、発祥かどうか知らんけど広めたのは間違いないなと、それなんか家族みんなでゆるいそのまあ、ところで脳のそのちょっとしたなんだそういう脳トレ的なものにもなるっていうことでなんか伊藤家の食卓って一旦っていうかこういうアンドコみたいなやつ流行りませんでしたっけ、こういう系のなんかゆるい遊びを広めるみたいなやつなんかあった気すんな。で、幼稚園生の時ハマってたわと、まあ、幼稚園の時はなんかやりそうですよね、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛んでそうですからね。416、軍艦沈没ハワイのが自然だよね、太平洋戦争の頃に子供がやってても違和感ないと。そうで、まあ、あんま沈没ってよろしくねえけど軍艦沈没ハワイの方が、まあ、自分はそれに慣れてるのもあるけど非常に言いやすいんですけどね、軍艦朝鮮ハワイ、まあそれは慣れだと思うけど、で朝鮮が紛れ込んできたとか洗脳にだね、情報操作にだねって書いてあるけど分からんけど。で417、あんた方どこさは子供の頃母ちゃんに教わったよ、もう今から40年以上前と、まあ、そうですね、マリツキ歌ですからね実際ね。で418番さんも言ってますが、あんた方どこさマリツキ歌でさのところでマリを足でまたぐ遊びですよねと、あった、あったあった、普通になんつうのボールでボインボインってその叩きながらさのところで回し蹴りしてたわ、またぐようにマリを足でまたぐやつやってたまあなんていうのかな、そのいい その運動神経的に子供の頃そういったのをそのタイミングとかいろいろ学ぶための遊びとしてはいいんじゃないですかね。よく大縄跳びとかで入れないやつがいるじゃないですかなかなかタイミング分かんなくてみたいなっていうのも、このあんた方どこさをやることで多少そのなんつうの、いろいろタイミングとか分かってくんじゃないの、こういうのができない人っていうのはその辺のそのなんだろう、タイミングとかが分かんなくて混乱してるっていうところがあるかもしれないし、であと理論的に分かってくると、そのなんつうのかな、どこで入りなんつうの走り出すタイミングが一番いいのかっていうのを考えれば、少なからず確率的にその引っかからないところって分かってくると思うんですけどね。子供の頃は分かんない子が多いのかもしれないですけど、うん、まあとりあえずなんかタイミングよく、そのマリを避けるようにまた足を上げなきゃいけないっていうのもあるし、だからその辺でその硬い子はきついだろうしね、体が。でちゃんとマリをその足をブーンとやっても叩き続けるそのバランスっていうのも重要だろうし、地味にあんた方どこさってなんだろうな、そこそこいろんな筋肉運動神経使ってると思うからありだと思うんですけどね。まだやってんですかねこれで419、地元が福岡だからニダーの影響あるかもな、地元にも元部落あるしと。軍艦朝鮮ハワイ、なんかそういったとこだけ違うんですかね、そのなんつうの、場所場所で微妙に。でもなんで軍艦とハワイだけは OK なんだろうな、軍艦とハワイが別バージョンって、あ、破裂があったか、破裂バージョンっていうのもあるらしいですけどなんかその地域ごとになんか違うあれがあるんですかね。で420、情報が資産だって考えると、とまあ情報、そうですよね、うん。俺のホームページをお前の商売である検索ページに表示して広告費を稼いでいいっていう許可はしてない、勝手に表示すんなっていう言い分もありだよねと。そうね、検索ページに仮に載せたとしてもお前それで広告費稼いでってどういうことじゃいと、俺にも払えやっていうことか。別に載せることに関してはまあまあまあ見てくれたりするからありとしても、それでお前広告費を稼ぐとはどういうこっちゃいってことか。でそうだね、まあそれだったら Google の方からしたら、じゃあ別に表示しねえわって、うん、それでそのなんつうの、アクセス数が下がって、もう別にお前は何も言わないでしょっていうことだから、それは別にいいのか。 Google から消えることでアクセス数が激減したとしても、それはね、ってとこだから、だからその辺のバランス具合っていうんですかね、その辺なんですかね。だググった時に出てこないってなっちゃうと非常に多分アクセス数は減少するだろうから、まあ別に全然別の方法で俺は自分のホームページをその他の人に宣伝したりすることするから、勝手に載せてんじゃねえよっていうのは ありかもしれないですけどねで421、アンドコについてですけど、まあ伊藤家の食卓で言ってたサーのとこで前にジャンプするやつが実際言いたかったことらしいです。最初あんた方どこさっていうね。で422、ペットボトルデコピンして立たせるやつとかあったなと。ありましたね、なんか微妙に水入れて、なんていう名前か忘れましたけど、ペットボトルベコンって叩いて、きちっと戻ってきて立たせりゃ勝ちみたいな。なんか変な話、なんだっけ、なんか大会みたいのやってなかったっけこれ、なんかすげえなって思ったけど、まあ、当時の視聴率から考えたらできないことでもないっていう、ゆるい感じの。で423、アンドコは平成たぬき合戦、なんで丸入れてんだ、うんぽこで知ったなと、 まあ、ある別に入れても入れなくていいんじゃないかな。で424、ミニスカあんた方どこさを流行させたいよね、少女のパンチラ見放題と。ああ多分ね、流行させたいよねっつってるけど、あ、まあ無理ですわな。ああで425、伊藤家のUNO を買った伊藤くんは今も元気だろうかと。伊藤家のUNOって何が書いたんだろう、そういうあれなのかな。UNO? 伊藤家のUNO何が書いてあるの。え、普通にその伊藤家の面々が書いてあるあれなんですかね。UNO なんですかね。伊藤家UNOってAmazonで売ってるな。これ何が書いてあるの。エポック社から、でも普通のUNOだな。普通のUNOだけど、伊藤家から遊び方をいろいろ提案してるんだ。12種類の遊び方が書かれたゲームファイルが付属と。へえ。まあなんかいろんな遊び方がついてるやつらしいですよ。まあそれもまあありなんじゃないですか、遊び方の新しい提案ってことでね。伊藤家のUNO。へえ。で426、あ、Google の公的組織の件はまさに思想統制的な意味での注意勧告でしたわと。あ、そうね、そこはまあちょっと怖いところは実際あるもんね。うん。で427、423、チンコですか、わかりませんと。もう完全隠してるところからおかしいですよね。だってタヌキ合戦はチンポコじゃないですからね。で428、伊藤家の食卓でゆるい遊びといえばアルプス一万尺の二人で手を合わせたりするやつがあったな、遊び方忘れたけどと。てか伊藤家の食卓のゆるい、なんかそう、なんか明日からクラスでやってみようみたいなすっげえゆるい遊び、そのアルプス一万尺てかアルプス一万尺って一万尺なの、アルプス一万尺ってどういうことなんだよ。数字の1万、関数字の1万で、それが弱いって書いて1万弱ってどういうことなんだよ。ああ、アルプス1万弱の伊藤家のやつってどういうやつだったっけな。でもなんかあったっぽいな、なんかそんなの。遊び方忘れたけど。2人で手を合わせたりするやつ。なんだっけな。で、429、伊藤家独自のルールがあったのさ、と。もう、伊藤家、なんか流行ったなぁ。裏技系ね、いろいろありましたよね。視聴率高かったしな、あれ。見てる人多いな。で、430。ペットボトルデコピンして立たせるやつ。最終的には専用のペットボトルが発売されたり、専用のペット、あ、ここまで水入れればみたいなやつあったっけ。ゴルフクラブで立たせる猛者が現れたりしましたね、と。はぁ。すげえな、商品なんの、そんなのが。ペットボトル、マジで。売れたの。え、だって単純にさ、あ、ヒットペットだって。懐かしい、ヒットペットだ。さすがグーグル先生。ヒットペットのペットボトルっていうのは売ってたのかい。ヒットペット超懐かしい。そんなこと言ってたな。なんかなんか言ったもん勝ちみたいな、すげえ単純な、あれだけど、すげえ。ヤフー知恵袋でどうすればできますかって聞いてる人もいるな。はあ。当時流行ったんだろうな。なんかやってたもんな、大会。うん。で、431、こう考えると伊藤家見てた人多いんだなと改めて思うわと。うん。 そうね、あれ何パーセントぐらい言ってたのかな、でも 20% 超えてたんだよな多分。うん、実際裏技自体はなんじゃそりゃっていうのもあった気がするけど、でも結構本当に単純にその使えるのあったもんね。忘れたけど俺もう忘れちゃいましたけど、あったよね。で、432アルプス1万弱、1万の尺、単位を尺に戻したのかと。あで433、アルプス1万弱って普通に昔からありますよねと。あるあるだってアルプス1万弱ってどっかのあのなんだっけ、どっかの国のそのなんていうの、何音楽って言ったらいいのかな、童謡か、童謡のっていうか、すげえ、アルプス1万尺って歌詞29番まであんの、へえ、29番、まあ一番自体が短い、一つ一つが短いからね、踊りましょうでもうそれで1番だからな。でも2番から知らん、昨日見た夢でっかい小さい夢だよの、夢だよのみがリュックしょって富士登山だって。2番の歌詞さっぱりなんだが、何これ、へえ。まあ1番だけしか全然、まあ小槍の上が全然、もう小槍が意味分かってないですけど、1万弱にテントを張れば星のランプに手が届く、これ6番の歌詞は、いろんなのあんだね。29番、豆で会いましょう、また来年も山で桜の咲く頃に、へえ。でアルプス1万弱は作詞者は不明ですが、京大山岳部の学生とする説が有力ですと。で小槍ですけど、槍ヶ岳の山頂付近にある岩のことです。でこの小槍の標高は3030m でちょうど1万弱ですって書いてあるマジかよ全然知らねえわマジで。で小ヤギの上って言ってたパターンね、アルプス1万弱小ヤギの上ね、あったね。で434、こうやってレスが盛り上がると朝までコースだね、あ俺は全然いいよ、みんな盛り上がっていこうぜと。もうエニグマどうでもいいみたいになってますよ。なんかてかどっからこの話になったんだ。あ軍艦沈没ハワイとか違う、アンドコからだっけ。ああ違う、最初はグーからかで435、小さい時に流行った遊びといえばって質問に、今の子供はゲームのタイトル答えんのかなと。小さい時に流行った遊びといえばって質問に、今の子供はゲームのタイトル答えんのかなと。そこまでいくかな。例えばポケモンとか言うみたいな意味合いってことだよね。そう、遊びといえばっていうとポケモンとか言うのかな、ちょっと違うかなと思うけどな、遊びだしっていう、うん、でなんかゲームっていうのも違うかなっていう、ゲームっていう答えもなんか違うかなっていう感じがするじゃないですか、あの子供なりに考えたとしても、うん、遊びといえばって、遊びんゲームちょっと違うかなっていう感じを多分受けると思うから、それなりの答えが返ってきそうだけどな。で436、何それ、もはや伊集院のバカ歌みたいと。うん、伊集院のそのラジオの、あの企画っていうかコーナーでもアルプス1万弱の、音に乗せてってやつあった。あ、ラジオじゃないか、あれ。 ラジオじゃなくてなんかね、なんかどっかの番組でやってたんだっけ、伊集院の番組で。で437、29番朗読は、今度投資でやればいいと思うよと。あまあ聞いても面白くないと思うんですけど、とりあえず29番まであるっていうことが分かればそれだけで豆知識としてはかなり、うん。で438、先週くらいチームで脱いだ洋服をつないで長さを競うゲームで、小学生男女が裸になったって親から文句が出て、宿泊研修を主催した寺が謝罪してたけど、このゲームとか伊藤家っぽい、ぬるさとノリが発想が伊藤家、真相は知らんけどと。チームで脱いだ洋服をつないで長さを競うゲームっていうので宿泊研修を寺がしてたんだ。で、まあ、裸になったぞっていうんで親から文句が出てと。この小学生っていうのが何年生かで全然違うと思いますけどね。うん、今だとどうなんですかね。まあ中学年から中学年高学年はもうアウトですよね。で、小1とかでもダメなんですかね。っていうかもうダメなんかな。よくわかりませんけどね。で、このゲームとか伊藤家っぽい、ぬるさとノリと発想が伊藤家。多分その洋服をつないで長さを競うっていうところで、まあうるせえ親とかいそうですけど、洋服そのなんかいい洋服着させるやつとかいそうですけどね、宿泊研修なんだからそれなりに汚れて帰ってくると思った方がいいと思うんですけどそのどこをつなぐかっていうこととつなぎ方とかそういったところで多少頭を使うっていうのもあるんじゃないかなと思うんだけどね。でもまあ伸びるしね、もうちょっとなんかなんつうのかな、適当に布を与えてその長くしたチームが勝ちみたいなやつでよかったんじゃないのって思うけど、わざわざ服脱がせんのもまああれだしな。で、439、じゃあ29番の中に野沢直子の極悪アルプスの少女ハイジが入っててもおかしくないよねと。極悪アルプスの少女ハイジ、ちょっとわかんねえけど、まあ入ってても紛れますわ、うん、多分。で440、小槍か、小槍だと思ってたと、うん、小槍の上でアルペン踊りを踊りましょうなんですけど、小槍の上で踊ってたらまあやばいですからね、踊れませんし、うん、ていうかあとね、小槍の上でも踊るなって書いてありましたよその槍ヶ岳の頂上で踊ってたら死ぬぞっていう。で、441、小さい時に流行った遊びといえばって質問に、今の子供はゲームのうんぬんかんぬんっていうそのレッスンに対して、軽泥ならまだ残ってるはずと、まあ、警察泥棒で分かれて、やる遊びですけどもなんでか知んないけど、うちのところでは泥系だったんですよね、題名が。ああ、その後そのなんつうのかな、中学に行くと、うーん、まあ何かしらでそういう話になった時に、軽泥っていうのを聞いて、で軽泥の方がスタンダードっていうか主流な呼び方っていうのかなっていうことで、ちょっと驚きを受けた時がありましたけどね。なんでか知んないけど泥系っつってましたけどね。で泥系、まあどういうルールでしたっけ。まあなんかを盗みに行きゃよくて、でその盗むところに、まあなんかを盗みに行きゃいいんだっけ。そうだよね。で捕まっても、で捕まえられて、まあ鬼ごっこ的なことして捕まえられた状態で、10秒間捕まえられた状態になったら完全にもう捕らえられたって状態になって、牢屋的なところを一応なんか用意しといて、そこに入れられるというか、まあ待機させられると うん、で、そこに牢屋に入ってる人に、泥棒がタッチしたら牢屋から抜け出せるみたいなルールがあった気がしますけどで、442、小さい時は影踏みとかキックボールとかもやってたな、軽泥とか、あとね、キックボールっていうかね、キックベースとか言ってたよ。自分全然当時のそのテレビ番組見てませんけど、夢がモリモリとかで夢がモリモリ通じるかどうか知りませんけど、キックベースをやってたみたいなんですよね、キックベース、だからキックベースがある程度主流な呼び方なんでしょうけど、あれだからキックボールとか、うちの小学校ではフットベースって言ってましたから、今思うとなんでフットベースなんだか分かんないけど、フットベースって言ってましたね、だキックベースは言ってなかったな、フットベースって言ってたんだよな。で、影踏みはね、やった記憶はあんまないですね。やっぱり自分の時代だと、ドッジ断平から来るドッジボール、あと、スラムダンクから来るバスケットボール、ですかね、でかかったのはね。やっぱその2つがすげえでかかったと思いますね。あとは、キャプツバから来るサッカー、漫画とかそんなのばっかからですけど、やっぱり影響度でかいですよね。まあでも外で、遊ぶ分にはまあいいことだと思いますけどね。あとミニ四駆ね、ミニ四駆も初期の頃でしたからね、そのブームの、だからそういった面でも流行ってましたけどね。影踏みは全然やった記憶ないな。散歩当てとかやりましたけどね、ドッジボールから散歩当て、その人数が少ない時には散歩当てとかね。で、散歩当てがつまんなくなってくると、ボールじゃなくて誰かが持ってきたブーメランに変わるっていうおもちゃのっていうのもやってましたね。ブーメランでやると非常にキャッチするのが難しくなってくるのと、軌道が分かんなくなってくるんで非常に高度になってくるんですけどね。で、443、まず脱がせるって発想でアウトでしょうと。そうね、アウトだね。で、脱がせるっていう発想っていうのは、さっきのお寺のやつね、宿泊研修でうぬかんだやつね。で、444、4年生ぐらいから女の子の裸を意識したなと。まあ今の子がどれぐらいっていうのはよく分かりませんけど、でも今の子普通に成長早いっていうか、まあ背高かったりあれだから、4年生どころかもう3年でもアウト、まあていうか1年2年もアウトなんでしょうけど、まあアウトなんでしょうけどね。意識すんのは知りませんけどね、男子がねで、445、アルプス一万尺はアメリカの民謡、イギリスに勝った時に歌ったヤンキー、何これ、そんなのなの、アメリカの民謡なのあれ。あ、そうなんだ。あれ、さっきの雑学のところに書いてあったかな、ちらっとしか見なかったな。ヤンキードゥードゥルを原曲としてって書いてあるわ。ほんとだ、アメリカ合衆国の民謡、愛国歌で、ヤンキーとはイギリスがその植民地のアメリカの軍隊を指して使っていた言葉で、ドゥードゥルとは間抜けという意味ですと。でもよくわかんないけど、なんでこの曲から突然京大の山岳部の学生という説っていうのはあれですけど、がこういう題名にして、そのなんだろう、29番までこんな歌作っちゃったんですかね。しかもそれが残るっていう、そこなんつうの、小さい枠内で終わらず残るっていうところはまたすげえと思いますけどね。で、446、軽泥っていうとこと泥系っていうとこあるよねと、と思いきやですよ、447、泥探だったわと。泥棒と探偵がこれ、でも探偵捕まえるっていう感じじゃないからな、ドロタン、ドロタンかよ ロタンか、初めて聞いたな、ドロタンパターン、で448、ツイッターのハッシュタグで一時期オブエネリあなたのお家はどこって曲調に合わせての替え歌ツイートで盛り上がった時あったなと。ああ、私のお家はからか、いろいろ、まあでき、なんか替え歌系っていうのは流行ったことあった、まあ今でやっても流行りそうというか面白そうですけどね。で449、救済措置のある鬼ごっこと。だからそのなんていうのかな、長くなるんですよね、あの泥系、軽泥はね、スパスパ終わりませんからね。でその10秒間掴んでなきゃいけないっていうところから、その辺のちょっとその捕まえる側がその鬼ごっこよりも少しちょっと厳しめになってる、ところとか、ありましたね。で、450、かつては町内会とかで男の子は野球、女の子はキックベースボールのチームで地区大会とかやってたなと。そうか、キックベースボール、キックベース、男の子は野球か。はあ、そうなんだ。へえ、まあまあまあまあまあありそうだし、まあ実際やってたんでしょうけど、小学校の時は別に男女関係なしでソフトボールでしたね。あと今なんとなく思い出しましたけど、ハンドベースっていうのもありましたね。あの柔らかい球を手をバットにして、そのパチンとぶったたいて張り手して、あのなんつうの、あのやる野球ね。それだとまあボール自身が柔らかいから、まあ仮にぶつかっても怪我にならないし、その高速で球を投げれない、まあ下投げで投げなきゃいけないというルールもあったような気がしますけど、それでやるから、まあ男女あんまり関係なしで、しかも思いっきりぶったたいても全然飛ばないんで、そのスポーツのその運動能力の差がそこまで出ないというか、で、そこそこできるっていうのでハンドベースとかあった気がしますね。で451、今日改めておっちゃんとの世代の差を感じたわと。おっちゃんじゃないんですけど、共通する遊びはあるけど夢がもりもりとか知らんわいと。てかね、夢がもりもりっていう番組があって、自分も正直全然見たことないんですよ。でもそこに誰が出てたかっていうのを微妙に知ってるとか、あと山勝ウィンク、違う、それは違うな、それは別だ、別の番組だ、山田かつてないテレビってやつだ。でだからね、夢盛りはね、微妙にしか知りません。スマップの森くんが出てたっていう、スマップの森くんをまず分かるかどうかっていうね、スマップに森なんていねえよっていう人が今だと多いんですかね。当時、スマップは森くんいたんだよっていう、今バイクで頑張ってますけどね、モーターレース、なんかかなり実際実力あるらしいですけど。で452、夢盛りはスマップの黒歴史だろうってあるけど、あれスマップの黒歴史なのかね。別にスマップ自体は黒歴史じゃないんじゃないの、あれ森口博子とか出たやつだよね、あれ黒歴史なのかな、黒かどうかよくわかんないけどね、別に。で453、でもう10年くらい前は小学校の体育館で学校のレクリエーションイベントでやってるの見たことあるよ、脱いでつなぐ遊びと。リクレーションっていうかレクリエーション、まあまあいいや。で脱いでつなぐ遊び、なんかね、自分もなんか服つないだ記憶あるんですよね。なんかそれで長さを競ったかどうか覚えてませんけど、なんかでなんかつながれた気がする、自分が着てたトレーナー、小学校の頃で。謝罪したその記事を見てみたら、パンツを脱いだら金メダル、男は100点、女は200点もらえるってルールだったらしいから、これはさすがにアウト。 なんだそりゃ。パンツを脱いだら、てか、これはあかんやろ。どう考えてもこれ、寺のやつやばいと思うよ、これ。ええ。何が100点なんだよ。全然その点数制じゃねえだろ。これ長さ競うやつだろ、これ。長さ競うやつで何が100点で。しかも、あと、また、確実にこれ、この寺のやつがやばいっていうのは、ジョージにはその200点っていうところで確実に、狙ってますよね。どう考えてもね。同じ点数じゃないところで、どう考えてもなんか怪しさ満点ですよね。500% アウトだと思いますわ、これは。何が金メダルなんだよっていう話だよな。ええ。金メダル。完全にそのお寺のっていうか、これ別に親に怒られるとかもうそういうのじゃなくて、捕まんじゃねえかこれもう。パンツを脱いだら金メダル、完全に脱がせようとしてるよね。しかも自分たちが強制的に脱がせたんではないっていうところをなんかしようとしてるところがまた悪どいというか、なんかそのボーナスポイントを与えることで、その、なんか勝手に、勝手にっていうの言い方もいいんだけど、なんかそういうルールにしたら、彼らが勝手にやりました的なことにしようと思ったのかね。まあ、どう考えてもアウトですけどね。で、454、泥棒探偵、泥探ですけども、今日ずっとまたこういう関係でレスがつなぐんですかね。いろはにほへとって歌って決めてた。泥棒探偵決めるときに、いろはにほへとって歌って決めてた。わかりません。どうやって決めるんですか。どうやって決まるんですか。よくわかりません。すいません、これは自分は全然ピンとこないですね。で455、でもおっちゃんはいじめられてたから、ハンドベースでもイサムは透明ランナーな、その辺に立っとけよって言って打たせてもらえなかったんだよねと。透明ランナー懐かしいね。てか透明ランナーっていうのは、その人数がどうしてもそのキックベース、まあ、フットベース、とか、まあ、そういう系、まあ、ハンドベースでもそうですけど、どうしても、まあ野球みたいに9人対9人っていう、一応あでもキャッチャーと審判は一緒みたいな感じだったかな。いやだけど、まあ、とりあえず、まあ、それなりに人数が必要なところでそんなにいないから、大抵いないんで、その人が足りなくなるところを、まあ、ランナーに関しては透明っていうか、まあ架空、まあ、そこにいるものとして、やるっていうね、やつで、透明ランナーっていうのありましたけど、そういうシステムがありましたけど、いじめでとお前、お前が走ったらアウトになるから、おっせえからアウトになるから透明ランナーみたいなことはなかったと思うけどな、透明ランナーって後ろに、なんつうの、後ろのランナー次第なんですよね、速さが。透明ランナーは。一緒にその、連動して動くみたいな感じで動いてる、一応イメージであったはずだから。で456、いろはにほへとっていうのは確か足出して決めるんだよね。それやったことあるわ。泥炭いるんだ。しかもいろはにほへとすら共感できる人がいましたよ。全然です、自分は。わかりません。で457、数日前森くんの活躍インタビュー記事みたいなのやってたわと。森くん頑張ってますよね。てかすげえ稼いでんじゃなかったっけ。で458、鬼ごっこのごまめだろ。鬼ごっこのごまめってなんだろう。鬼ごっこの 鬼ごっこのごまめってわかりますか、自分はごめんわかりません。何ですか鬼ごっこのごまめっていうのは。で459、ああ昔のスマップ知らない世代もいるんだなと。前は中井香取草なぎ木村森種田西川の7人組だったんだよと。あら、おお、おかしい、おかしいぞ。わからない名字が出てきたぞ。おお、誰だよ、わかんねえぞ、いいのかこれ。よくわかんない。中井香取草なぎ木村でしょ、で森が来て種田西川、種田西川誰だ、しかも稲垣がいねえや。で、460、スマップの森くん、ももクロの青、いなくなった人は黒歴史扱いか、ポッポとかかいわれとかと。いなくなった人は黒歴史、まあスマップの森くんにとってそのなんだ、夢森は黒歴史かもしんないけど、うん、スマップっていう点では別に黒歴史なのかね、あれは分かりませんが、はい。で461、その福つなぎ、完全な未必の恋ですな法的にはと。っていうかそのなんつうの、まずいですよね。 で実際さ知らんけど、さっきのそのやつで脱いじゃった子とかいたんですかね、そのルールに乗っかってさ、男でも女でもどっちでも分かんないけど、多分どっちにせよあかんですよねこれね。で462、性の認識がない子供は服を脱ぐことに抵抗がないですよねと。その分悪質だと思いますと。で映像を残したのか残してないのかは知らんが、ハーハーしたのだろうかと。いや分かりませんよ、でもうーん怪しいですよね、でしかもそのなんだろう、宿泊でもどうなんだろうね、宿泊研修って書いてあったけど、その時にそのお寺、もう住職、寺っていうともう住職いるんだろうけど、で住職さんたちにお任せって感じで預けたのかな子供を。まあ、どういうところで親から文句が、文句でも親もやっぱりいたのかな、うん。でもそのルール聞いた時におかしいぞって来るよね、どう考えても親から。うん、だから実際これ やらなかったのかな、それをやろうとして、止まったのかな、うん、ちょっとその辺全然わかりませんけどね。でもそういうところでも映像を残そうとしてたりしたかどうかもわからんけど、まあまあまあわからん、うん。で、463、お釈迦様も激おこだろうなと。まあ、激おこって言われることにまた激おこするかもしれないですけど、知りませんけど。っていうか、軽いですよね。おことかさ、激おことかさ、その、なんつうの、本気で怒ってるやつをさらに怒らせる、その、なんていうの、言い方ですよね。どう考えてもね。完全にさらに、その、なんつうの、魚でしてますよね。で、464、ごまめ、要は捕まらない特別な子、すごい小さい子とかと遊ぶときに。はぁ、捕まらない特別な子、ごまめなって言ったら、そのすっごい小さい子とかと遊ぶときに、あ、もう簡単にこいつ捕まっちゃうから、お前はごまめっていう風なことにすると、タッチしても捕まらないってこと？じゃあそいつは何のために逃げてるんだ？よくわからんが、なんかタッチしても捕まらないじゃなくて、その捕まえるのにちょっとなんていうのかな、ハンデキャップをもうちょっと負わせるようなルールにした方が良かったんじゃないかな、わかりませんが。で465、シャカオコプンプン丸と、 まあ、釈迦おこぷんぷん丸かどうか知りませんけど、うん、とりあえずぷんぷん丸ですわ。で、466、ゴマメって小さい子は足手まといなので一緒に鬼ごっこしてる体だが実はやってないってことと。ああそうね、足手まとい、足手まといっていうのもあれだけどな、だわーってやってんだけど、まあだったらまあタッチしないでやってやることが多少情けだと思うんだけどね。タッチしてもあの向こうっていうのだと楽しいんかね。まあ一緒に逃げてりゃいいのかね、走り回ってりゃ。で467、あ459、まあ、さっきのスマップの7人組の時ってことですけど、まあ、7人組じゃねえと思う。7人組なのこれ本当に、稲垣くんが交通違反でメンバーという名称で呼ばれていた時代だよきっとと、まあ、それからね、あの稲垣メンバーですけども、まあ、それからいろいろ草薙メンバーとかね、いろいろありましたけどね。その後なんかスマップ以外にもなんかメンバーっていうのがちょっとね、一部で、言われるようになりましたけどね。で468、ごまめは特別扱いされる立場の人と、うん、その特別扱いがそのいい意味で特別扱いされてるんじゃなくて、ちょっとあんまり良くない意味で特別扱いしてる方ってことね。で469、スマップの森くんはモーターレース業界の賞金が低いからトップレーサーでもサラリーマンと年収変わらんらしいと。あれその年収からパーツいじったりするから生活苦しくてスマップに戻りたいって願い出たんだけど、ジャニーさんに断られて彼の今があるらしいと。あ、そうなの。あ、パーツいじったりしないといけない、大変だな。サラリーマンと年収変わらんの？そんな世界だっけ？なんかとてつもなくもっと儲けてなかったっけ？違うんだっけ？で、470 、何の話をしているのですかと。まあそりゃそうですよね、こいつ何言ってんのって話ですよね、どう考えても、まあ、473番さんにも書いてますけど、最初はエニグマ普通に読んでたんですけど、なんか昔の小学生ぐらいの頃の遊びっていうところがなんかレスで増え出して、その話がダラダラと続いております。まあ、自分のなんだろう、やってることって大抵まあレスがつかなきゃダラダラとずっと読んでるんですけど、レスがまあこうやってつき出すとそっちの方の雑談に移るっていう、なかなかないんですけどね。始まると止まらないっていう感じですね、レースが終わらない限り。で471、さっきのあの裸になったら金メダルとかそういうあれですけど、女子200点ワロタと男女20人が全裸になったって、なっちゃったので、寺が幼稚園を運営してて、そこの卒園生を集めてのお楽しみ宿泊企画だったんだってと。幼稚園を運営してて卒園生、小学生ってことですよね、を集めてのお楽しみ宿泊企画だったんだってと。これ寺のお楽しみ宿泊企画じゃねえか、これ寺のやつらの、しかも男女20人全裸になっちゃったのこれ。あらまあ、これでなんかバレて親が文句言ってと。でもこれマジで捕まんじゃねえの今は。で472、今はおっちゃんの性癖の話だよって書いてあるんですけど、どこも性癖の話じゃないんですけど。で、473、エニグマ伊藤家の食卓時事ネタ、時事ネタなのかよくわかんないですけど、とりあえず、まあ、3行ですね。で474、お楽しみすぎて怖いわ、今日一番怖い実話だわとね。えしかも、まあ、多分ね、これ、全裸になっちゃったってことは、まあ、その寺の人たちの、この無言のプレッシャーがきつかったのか、でもな、だから多分これ、小一とかじゃないの、本当に卒園生、卒園したばっかりぐらいの、その子たちっていうのかな、小一じゃねえのかな、小二でもやるかな。 と思うけどね、でもあれ、まあそうか、ちょっとよくわからんね。で、475すごい性兵器と、寺 でもさ、そうするとさ、こんなことする、人たちが運営してる幼稚園に行かせてる親っていうのもこ、不安全開だよなこれえっていう、なんか嫌な気がするっていう気がするよね、親としてはね。そこの幼稚園にこう通わせてる親としてはね、で、476、スマップが7人だったってソースはあるのかと。いや、てかねえと思うよ。てか種だと西川って誰なんだよ。なんで種田西川来ちゃったんだ、スマップに。知らねえけど。で、477、誰のためのお楽しみ会だったんだよと。まあ、誰のためのお楽しみ会かって思うわ、どう考えても。はい。で、やっとレス終わりました。はい、長かったです。で、俺はどこまで読んだかを分かんなくなっちゃいましたね。ね、多分、手足首のエニグマのそのカテゴリーのところを読んでたと思うんですけど、突き上げた両腕、インジャンホイからかな、さっきの話はな、まあいいや。で、第2313話目、足っていう題名の話です。戻しにくいねこの流れから。と思いきやまたレスつくしね478、坊主はエロいからなと。で、479、海外ではカトリックの神父の小児愛が問題になっていたりするから、僧侶にそういう問題があっても不思議ではないと言えばないなとそう、なんで、よくわかりませんけど不思議ではないの。そしたら僧侶の方に非常に失礼な気がするけど真面目にやってる方に対してね、それはカトリックの神父にも言えることですけど。で、480、そうか、坊主はテラエロスなのかと。テラエロスっていうか、なんか随分ねじ曲がっちゃったな。で、481、今は幼稚園の統廃合が進んでるから選べない実情もと。だろうな、でもあるでしょうね少子化で幼稚園もどんどん少なくなってきてっていうのもあるだろうから、選べないとこできついよね、あそこに預けんのっていう話にもなりそうだけどね。結局どうなったのかよくわかんないけど、その寺運営の幼稚園がね。で、さっきの坊主のテラエロスはもういいです。はい。で、482、劣相を絶やすなと。いやー、絶やさなかったらもうこのまま雑談で終わるんですけど。で、483、欲望を滅するのは難しいということなんだよと。だな。で、484、きっと悟ったんですねと悟った、悟りを開いてそうなっちゃったのか。ダメだなそりゃ。で、はい、足っていう題名の話に戻りましょう。エニグマです。今から10年前、俺が中学生だった頃のちょっとした話です。座敷でゲームをしようと、赤白木の線、まあ、音声と映像を出力するやつをテレビにつなぎ振り返ると、足があった。膝から下だけの足、俺から見るとつま先は右を向いていた。右足か左足だったかは覚えていない。少しの間呆然となった。すると足はスライドするように後ろに下がり消えた。 俺は生まれて初めてうわーと漫画やアニメでしかないと思っていた叫び声を上げた。家族の誰かが来てくれると思ったが誰も来てくれなかった。家族は居間でテレビを見ていたがドアは開いていて、俺のいる座敷とは距離にしても5メーターもない。だが居間に行くと誰も聞こえてなかったらしい。その日はゲームをせずに寝た。翌日、妹が座敷の隣の部屋でクローゼットから服を取り出そうと寄り分けていたら、服と服の間に俺が見たような足を見たらしい。足は左右につま先を振りながらガサガサと音を立てながらクローゼットの奥に引っ込んだらしい。その後、俺のところまで慌ててきた。それから飯を食っていると廊下を着物を着た子供が廊下を走るのを見たり、階段の電気のスイッチを何度も入り切りする音が止まなかったりした。高校に上がる頃から現象は起きなくなった。良くも悪くも害はなかった。以上。足っていう題名の話でございました。で G タレスミ485、おっちゃんじゃないですけど胎児と幼児と老婆のどれが好きですかと。意味がわかりません。胎児、あえての極端なところってことですよね。で、486。てか、どれが好きってよくわかんない。で、486。あの音声ケーブル、赤、白と映像ケーブル、黄色は結局同じものなんでしょうと。つなぎ替えても普通に使えるしと。あれ同じものなの？あのケーブルって例えば映像ケーブル黄色を赤白に挿したりと、だからぐちゃぐちゃに挿してもあれ使えるんだっけ？そういうものあれ？ちょっと全然自分知らないんですけど、そうなの？知らんかった。マジ？何のために色分けしてんの？じゃあ色分けしなくていいじゃん。この3つで人にぶっ刺してってなる。色分けしてんだから意味あんじゃねえのあれ。で真面目に答えてるけど。で487、その質問の中になんでホモがないんですかねと。さっきの多分485のやつだと思うんですけど、胎児と幼児と老婆とホモっていうね、意味わかんないです。無理くりなんかどれかにしようとしてる意図がバレバレですけど。で488、確か有名な怪談シリーズで廃病院に出る足を切断した子供の足の幽霊が出るってのがありましたねと。ありましたね。なんかやっぱりその失ったものの部分が勝手に動き出すとか動いてるとか、そういうパターンっていうのはまあ足に限らずあったりしますよね。指とかね。で489、師匠シリーズでしょと。まあ、有名な怪談シリーズ、まあ、師匠シリーズ、で、次、ですね、次は手招きっていう題名の話です。ちょっと待って、これ何話目だ。1,2,3,4,5 で 1,2,3,4,5、 これで一応5話か。でもまあ残り4話だからやっちゃうか。手足首のカテゴリーのやつ、とりあえず手招きっていう題名の話です。いきます。 小学生の頃の話。自分で言うのもなんだけど、結構ボンクラな性格してて、ぼーっとしてるというか、すぐに自分の世界に入っちゃって、よく遠足中にはぐれたり、授業中に先生の呼ぶ声で我に返るとか頻繁にあったんだ。まあそれで小学校の1年か2年くらいの頃なんだけど、科学博物館みたいなところに遠足に行った時のこと。例によってみんなとはぐれてしまったわけだ。夢中になって展示物を見てたら、周りに誰もいなくなっててさ、展示物の説明をするためのガイドさんとか他のクラスの児童とかそこかしこにいたはずなのに、一っ子一人いないかのように館内も静まり返ってる。正直パニックになってその場で泣いてると、少し離れた場所からおーいという男の声が聞こえてきた。担任の先生は女の人だし、声にも聞き覚えなかったけど、純粋に人がいたことが嬉しくてそっちの方に進んでいった。こっちだよこっち。曲がり角のところで手だけが突き出てきてて手招きしている。そこめがけて走りながら角を曲がると、キャーと驚いた声。顔を上げると担当の先生だった。どうやら俺を探してあちこちと動いていたらしい。その割には館内に人の気配がしなかったし、道案内してくれた男が誰だったかも謎のまんま。そもそも角を曲がったところには先生以外誰もいなかったし、そんなちょっと不思議な体験。以上、手招きっていう題名な話でございました。で、次ぐまいにジータレス読み490。色分けしているのは片側の映像端子と音声端子をつながないようにという目印なんじゃないかと。で、491。音声に挿したコードを映像に挿したらダメだろうと俺も思うが。で、492。白が左、赤が右のスピーカーで、これは逆に挿しても別に同じだろうけど、黄色のは映像のだから、さすがに適当でも大丈夫ってことはないんじゃねと俺も思うが。で、493。黄色は黄色、白は白の色を入れ替えて接続するってことでしょ。音声出力を画像入力に入れても何も起きませんとで、494。そういえば有名なシリーズで、死んだ後は両手とも右手の形してたり、指が増えたりとかもあったよねと。死んだ後も体には結構思いが出るもんなんかね。もんもん入れた幽霊とかおったりして。ああ、なんか思いが出るっていうのは、まあいろいろあるんじゃないですか、その体のパーツに限らず。ああっていうのはあるかもですけどね。で、次、引っ越しした家っていう題名の話。この辺もずいぶん昔のやつだけど、俺は読んでないのかな、ちょっとわかんねえや。まあやっちゃいますけど、短い。引っ越しした家っていうダメな話。引っ越しした家。住んでから私と父は首のない人の夢を何度も見た。父は寝てるとき、カーテンの隙間から首だけの変なものを見た。外出中の兄の部屋からはどんどんと響く音やミシミシ移動する音。そして数年後、兄はその部屋で首をつって死んだ。そしたら兄の部屋から変な音が消えた。以上、引っ越しした家っていう題名の話でございました。で、次、奇妙な黒い影っていう題名の話。 5年前、俺は大学1年で夏休みのある日、彼女と代々木公園でブラブラしていた。夕方になって遊歩道から木々の中へ入った場所にベンチがあるのを見つけたので、そこでしばらくまったり話なんかしてた。するとある時、急にとても強い違和感のようなものを感じた。うまく言えないが、周りの様子は一見全く変わらないのだが、しかし本質的には全く違う状態にいつの間にか変わってしまっているということに気づくような気分だ。そしてすぐにその違和感の原因が誰かに見られていることだなとなぜか気づいた。それも自分の頭の左後ろの方角からというのが分かった。よく視線は見えなくても感じるとは言うが、こんなにはっきり感じるなんて不思議だと後で思った。ともかく左後ろを振り返るとやはりいた。10メーターくらい離れた木の後ろから首だけ出している影が見える。夕方とはいえ空はまだオレンジ色でだいぶ明るかったが、その影はこちらに対してちょうど太陽を背にしている格好だったので、それは黒いシルエットとしてしか見えなかった。これもとても幻想的な感じがした。その影を認めた時、最初はぎょっとしたが、すぐに俺は覗きかと思った。代々木公園ではよく覗きが出るというのは有名だったからだ。というか代々木公園でカップルが地帯を繰り広げすぎということのような気がするが、俺はすぐにその影が出ている木に近づいていった。覗きに少しムッとし、また好奇心もあり、近づけば逃げるだろうぐらいな考えからだ。そしてすぐに5メーターくらいまで近づいたのだが、俺はあれと思った。影が妙な動きを始めたのだ。焦ったような動きでその木の左右から交互に首を出し始めたのだ。音をつけるならひょこひょこっといった感じ。俺は妙な動きするなぁと思いながらも近づいたが、3メーターくらいのところで思わず止まってしまった。早すぎるのだ。できる限りそういう動作をしたらできなくもないだろうが、交互に首を出すペースが不自然に早すぎる。まだ明るいオレンジ色の空を背にして、真っ黒な首の影が木の右から左からニョキニョキッと出てくる。俺は少しゾッとして、その光景がこの世のものではないように感じた。そして次の2つのおかしな点に気づいたとき、俺は直ちにその場から立ち去ろうと思った。一つは首をひょこひょこ出したりして、その影の人物は木の後ろで結構激しく動いているはずなのに、首から下の体のラインが全く見えないこと。そしてもう一つは、近づいてから分かったのだが、その木はそんなに太い木ではなく、大人の胴体が隠れるほどの幹の厚さがなかったことだ。30、40センチくらい。その木の後ろの様子に関して思わず俺は嫌な想像をしてしまった。俺は木からできるだけ目を離さないようにして、彼女にここから立ち去ろうと告げ、自分のところに近づいてくるのを待った。そしてやはり木の後ろがどうなっているのか好奇心があったので、その木に右から回り込むように近づき、その木の後ろを確認しつつ離れた。しかしもはやあの影はなく、木の後ろにも何もなかった。以上、奇妙な黒い影っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み495、おったんは引っ越しバージンと。うん、引っ越しはしたことないですね。まあ、近々すると思うけど、すると思うっていうかするな。うん、とりあえずそんな感じですね。で496、地震の不思議体験とか心霊体験など何かありますかと。ありません。ありません。すいません。 ありません、困ったもんです。おめえこういうことやってんだから少しはねえのかよっていうね、ことがあるかもしれないですけど、ないですね、だからただ自分は好きで読んでるだけなんで、そのホラー自体とかその怪談とかそういったのは、まあ、好きで、でまあまあ最初自分こういうことやってなかったんで、なんかこういうことやり始めたらリスナーさんが増えてきて、需要が多くなってきたから、あと別に自分も嫌いじゃないから読んでるっていう形になっただけなんで、なんだ、特にそういうものは自分ないですね、残念ながら。で497、転勤同棲と、まあ言えませんわね。で498、昇給したのとっていうか何、なんか昇給しなきゃいけないの、昇格499が昇格したのって、昇格したから俺は引っ越すの、別に昇格しようがしまいが引っ越してもいいと思うんですけどね別に昇格、なんで昇格が出てきたのかよく分かりませんけど、とりあえず、まあ、まあまあまあって感じですね。で、500、結婚と、まあさっきの転勤同棲みたいなやつね、結婚ですかと。まあ、ノーコメントにしておきましょう。じゃあね、とりあえずでもまあ、遠くないところで、まあ遠くないっていうのがまた、人によって全然違うと思いますけど、でもまあ引っ越しますね、引っ越し、で、501というか、いまだに怪談朗読者と怪談語り手がごっちゃになってんだねと。ああそう、ごっちゃになってるっていうか、まあ難しいですよね、だって自分のことを別に知らないだろうし、だから初めて聞く方とかはこういうことやってんだからそういった経験とかあるんですか的なことは思う方もいてもおかしくないんで、別にその辺は別におかしくないと思いますけどね。おかしくないっていうか、普通に聞く方がいても、普通かなと思いますけど。んでまあ、自分はこの2つでどっちと言われたら間違いなく怪談朗読者、まあ、朗読者って言うほどそのあれじゃないですけども、とりあえずまあ語れませんね、読む方です、読む方で、502、これからおっちゃんの引っ越し話で2時間ファイって書いたんですけど、まあ、何がファイなのか分かりませんけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけど。で503、天国と、まあ、天国じゃないわ。で504、本社移動とかあるじゃんと。ああ自分の会社は別に、なんだ、そういう風な、あれじゃないんで、ないですね、それは。だから、転勤とかはないですね。で、505、引っ越しなら北海道がおぬぬめと、いや、ていうかさ、おぬぬめされてもさ、俺、北海道に引っ越して、違う、別に俺、会社、別に関東なんでね、普通に。引っ越しで北海道行っちゃったら俺どうすりゃいいんだっていう、今の時期も過ごしやすいし色白の女男の子いっぱいだよとまあおぬぬめなのかもしれないですけど、そういう意味で、いっぱいいるんだ。まあ日焼けしないと、色黒はいないと、色白が多いってことなんですかね、まあ別に北海道にはまあ行きたいっていうのはありますけど、とりあえず北海道には旅行で行くぐらいで、ですね、行くとしてもね。で506、おっちゃんならあと2時間ぐらい朝飯前だよねと。まあおっちゃんじゃないんですけどね、まあ休み入りましたんでね、まあ大丈夫でしょうね、やってもね。まあやりませんけどっていうか、 で507、こういう話ばかり読んでいてもそういう世界とは距離を置いているおっちゃんのスタンスが好きだなと。そういう世界ってよくわかるんですけど、まあおっちゃんじゃないんですけど、あのこういう話ばかり読んでいてもそういう世界とは距離を置いてるっていうか、俺が近づけないってだけなんですけど、なんつうの、その霊感ありますとか、あのこういう体験があって、だってないんだもん、だって距離を置いてんじゃなくて近づけないんだ。だ自分がもしその本当になんか体験してたりとか、その霊感なるものが自分にもあってね、そのなんかそういう話ができるんだったら、なんかそういう系の話をね、振られたらできるからさ、そのやるんでしょうけど、ないんだもんだって。自分ただこういう話ばかり読むだけなんで、読んで自分も楽しむために初見一発読みで読んでるってだけだから。あで508、社長表彰でマンションもらうのと。すげえ、社長表彰でマンションもらう、素晴らしいな。もらいたいね。もらえねえけど。もらえるわけねえけど。何をどうしたらマンションなんてもらえるんだよ。すげえな。で509、72時間雑談しようと。まあ、死ねっつってますね、これね。で510、北海道に行きたいってのはありますけどっていうので、色白の男の子がいっぱいだからですかと。ね、あのなんかあのこういうレスをしてくるのは多分昔から自分のあのなんだラジオ聞いてくれてる方なんじゃないかなと思いますね。なんかあのどうしてもね、なんかねガチムチホモネタに持ってきたいらしいんですよね。なんかよくわかんないですけど。てかまあ女の話してもあれだから、なんかあのつっつきやすいっていうのがあるんですかね。男に対してホモ系の話を振るっていうのは、その相手が嫌がるじゃないですか基本。嫌がんない人もいるかもしれないですけど、知りませんけど。だから なんかそっち系そのを振るっていうのが、あなんかあれなんですかね。で511、なんでおっちゃんって呼ばれてるんですかと。おっさんみたいな声だからだと思います。もう自分があの配信を始めた約8年前からずっと言われてますよ。変わらず、うん、だからまあ、あだ名みたいなもんじゃないですかと思ってますけど、勝手に。はい、なんでですかね。まあおっさん声だからなんでしょうけどね。で、次牛っていう題名の話です。いきます。ずっと小さい頃の話。幼稚園から帰ってくるとお昼寝するのが日課だった私は、その日に限っていつもの自室ではなく姉の部屋で寝ることにした。姉の部屋にはベッドがあっていつも布団で寝てた私はそれが羨ましかったんだな。姉が小学校から帰ってくるまでちょっとと思って横になりうとうとしていた。そして寝返りを打って何気なく右手がベッドからはみ出た瞬間、ギュッといきなりその手を握られた。私はびっくりして目を開けたけれど、もちろんベッドサイドには誰もいない。なのに手は強く握られていて振りほどけない。その後の記憶はないんだけど、それ以来ずっと私はベッドの下、床とのスペースには誰かがいるという思い込みを消せなかった。ベッド自体が怖くなって普通にベッドで眠れるようになったのは中学に上がってから。それでも現在でも怖くてベッドから手だけをはみ出させることができない。またギュッと掴まれそうで。おかげで寝相がやたらいい。多分一生忘れられそうにない記憶。以上、ギュっていう題名の話でございました。で、ジーダレス読み。 512、社長賞は自社株くらいもらえるんですかね、もらっても売りにくいけどと。自社株、自社株か、売れねえな。ああ、ていうか社長賞自社株もらえたら、もらえたで困りますね。で513、引っ越しなら鑑定おぬぬめ、まあ、鑑定困りますね。で514、鑑定は盗聴器だらけって噂ありですよと。ありそうだな。まあ逆に盗聴器、鑑定ね、だらけ、でもだらけどうなんだろうね。でもなんかね、どうしてもやっぱりその辺はいろいろありそうですよね。ありそうな気がしちゃいますよね。で515、盗聴器なら工程もやばそうと。とにかくまあっていうか、まあ、どちらにしてもダメですわ。まあありえませんけどね。工程ね、まあそういったところに住めたらあれなんでしょうか。でも公はちょっとね、なんかね、まあ、だからといってそうじゃないところに盗聴器はないっていうことも限らないかもしれないですけど、まあ世の中怖いです。で516、136ハウスに引っ越しですかと。なんでしょうそれは。あるんでしょうかそんなの。引っ越しですかって、まあそこ引っ越しじゃないですけどね。はい。で、次行きましょう。手っていう題名の話でございます。これで、手、足、首って書いてあるカテゴリーの話は全部読んだことになります。行きましょう。手です。これが高校1年の頃の話。放課後教室の掃除の担当になっていて、数人と共に掃除してたんだよ。椅子を机の上に上げて、それを教室の前半分に押し詰めて、後ろ半分の床を掃除した後、今度はその逆をってやつ。それで床を柄の長い T 字のあれで掃除してて、何気なく教室と廊下を隔てる壁の上についている小窓を見たら、なんか開いている窓のところに廊下側から誰かがぶら下がってたのよ。手だけが見えてた。今思えば何か怪しい感じがしたのかもしれない。凝視して他の誰かが気づくまで見逃さないようにしようと思った。でも他に誰も気づかない。20秒くらい見つめてた。掃除用具入れは廊下にあって、最初に掃除用具を取り出した時に廊下に友人たち3人がいるのを見てた俺は、奴らがふざけているのかもしれないと思った。だからその手が引っ込んだ時、すぐさま廊下に出ていくことにした。俺は教室後ろ側の出入り口から出ていく間、その開けっぱなしの出入り口を凝視して犯人を確かめようとしたんだが、誰も通らなかった。で廊下に出るとまだ友人たち3人がいて、お前ら何しとんじゃって大きめの声でそいつらに言った。本当はそいつらのせいであることを望んでいたのかもしれない。けどそいつらのいた場所と手がぶら下がってた窓とは少し距離があった。そいつらの誰かが犯人だったとして、俺が廊下に行くまでの5秒未満の間にそこまで移動した可能性はあるけど、そいつらのうち2人は廊下の教室側の壁じゃなくて反対側に寄りかかってた。俺が来た時もずっと前から寄りかかって雑談していた感じ。足がかなり前に出ていて長く寄りかかっていたってのが分かった。それで「は?」とか言われてしまった。俺も不思議な気分になって、今ここでお前らの中の誰かがぶら下がってただろうって言ったら、いやずっと俺らしかいなかったぞと。自分たちがやったという可能性をみじんも考えていない返答。 騙されてるのかもとも思ったが、騙しているとしたら笑ってない。ポーカーフェイスが得意な奴らでもないことは知っている。誰か通らなかったかと聞いても誰も通っていないって答えた。すごく不思議そうな顔してたのを覚えてる。俺は割と理屈屋だから後でいろいろ理由を考えたけど、どれもどこかしら無理があって未だに答えを出せないままもう10年が経とうとしている。以上、手っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み、517、引っ越しなら秋がいいって今日言われたけど、引っ越したその日に言うやつ何なのと。引っ越したんだ517番さんは。引っ越しなら秋がいいよって今日言われたと、おっせえよっていう、ね。で、518、昔自分の車で携帯オーディオの音を FM 波で、カーオーディオに飛ばす機器を使っていたんよと。で、あるところを通りかかるといきなり男2人の日常会話が音楽に割り込んできたことがあった。あれはちょっと盗聴器の音を拾ったんだと思うと。へー、なるほどね。世の中そういうね、いろいろなんか最近は全然自分見てないからあれですけど、なんかね、盗聴器探す探偵さんの話みたいなやってる時に結構ね、なんでっていうところで、大抵そのコンセントのところになんかやっぱりどっかでそのずっと電力補充できるようなところ、充電できるようなところに、入れてるパターンっていうのが多くて、っていうので、ね、なんかよくそのコンセントのとこバカバカって外したらこれが盗聴器ですよっつって、ね、ウィーヨンウィーヨンやってなんかやってるのありますよね。そうね、日常会話が音楽に割り込んで入ってきたらすげえな。で、519、おっちゃん引っ越すのウェルカムトゥーザ壁ドンワールドと。壁ドンワールド行きたくねえな。壁ドンって普通にあんの？でも俺こんなことしてたら壁ドンされるかな。で、520、ラジオでも音拾えるみたいだしね、俺はコンクリートマイクをおぬぬめするぜと。コンクリートマイクっていうのは、コンクリートマイク専門店っていうのがあるらしいですよ。コンクリートマイクってこれ何なの？盗聴器コンクリートマイクって書いてあるんですけど。コンクリートマイク盗聴対策。盗聴対策でコンクリートマイク？スピーカーを壁に設置して音量を流せば妨害できるでしょうかと。これなんかいろいろ書いてある。コンクリートマイクは基本的に、レコードプレイヤーの圧電式ピックアップと同じで、ピックアップに、重りをつけて、それをコンクリートの壁に貼り付けることにより壁の振動を増幅して録音時のマイク入力で拾えるようにしたものですと。私は自作したことがあり結構きれいに音を拾うことができましたとか書いてある、ね。コンクリートマイクで、521、引っ越しするなら中国がいいんじゃないかなと。てか引っ越しとか、よくわかんねえよ。中国、まあ中国嫌ですけどね。普通に、っていうか 今怖いのもありますよね、日本人が行ったらね、で522、盗聴ハンター、何気に家族が盗聴してたりするから怖いと。あ、意外とね、そのそういうねところが身近にいるっていうね。で、523、おっちゃんが大気汚染の影響を受けて放送休止になったら困ると。中国ね、PM2.5、 もう全然もう喉ボロボロなんですけどっていう、で、どうしましょう。手足首は全部読んだから、日用品をもう5話いきましょうか。もう2時なんですけど、もうやめっか。うん。で524、盗聴マニアとかおるらしいなと。盗聴マニアね、まあそのなんていうの、いろいろ聞いて、うししうししするのが好きなやつっていうのもいるんでしょうね。こいつこんなこと話してるよ的な。あ、それ無差別なんですかね、なんかあるんですかね。やっぱりその特定の人物狙ってるかどうか分かんないけど、特定の層は狙ってるんですかね。例えばその若い女性とかね。だからそのそういった層を狙って、そういった層の人たちが集まるところにセットする的なね、なんですかね。それとも無差別なんですかね。で無差別っぽくねえよなやっぱり。で、525、中国いいとこだからおいで、山陰山陽海産物おいしいよと。中国地方のこと言ってんのこれ。ああ、まあ旅はしたいですね。旅っていうか旅行ね、旅行ね。で526、徹夜の私に階段をくださいと。もう大量に自分ありますんでね、録音してるやつは落として聞いてみて、おくんなましって感じですけどね。で、527、おっちゃんならまだいける、もう2カテゴリーいこうと。もう2カテゴリー、あー、もう2カテゴリー、あの別人っていうカテゴリーが2話で終わるんですけど、時空が80もあるよ、すげえな。まあまあまあ、で528、おっちゃんは若い男を狙うんだろうと。なんでそうなるかね、てか狙わないけどね誰も。別におっちゃんじゃねえし、で529、やましいことはないけど盗聴されるのはやっぱり嫌だなと。嫌ですよね、それはね、誰だって嫌だと思うんですけどね。盗聴してよってやついるのかね。俺歴史マニアだから、一人の時たまに突然出陣じゃーって武将みたいなボイスで言ったりしてるしと、まあ、恥ずかしいよねそりゃ。聞いてる方も困っちゃうよね、突然こいつ出陣したぞって言うんで、てか歴史マニアだから出陣じゃっていうのを、まあ完全イコールかどうかよくわかんないですけど、歴史マニアは出陣者とは別に必ず言うわけじゃないと思いますけどね、529番さんだけじゃねえのって思うけど、でじゃあ行きましょう。エニグマ、日用品のカテゴリーで、また5話、2789話目で、雷の日のティッシュっていう題名の話。小さい頃、幼稚園児の頃くらいの記憶。その日は真っ昼間から雷が鳴っていて、空が光りゴロゴロと音が鳴る様子を窓から見ていました。ふと鼻がムズムズしたので近くのティッシュを取りました。 すると白いティッシュに青い線が1本引かれていました。今までそんな青い線が入っているティッシュなんて見たことがなかったので不思議に思い、なぜかティッシュを抜いてみたら1枚おきに青い線が引かれたティッシュが出てきました。その後雷の日に限り青い線が引かれているティッシュをよく引いていました。普通のティッシュからポケットティッシュ、ウェットティッシュまでティッシュならば何でも、しかも必ず1枚おきに出てくるのです。間のティッシュは普通の白の無地のティッシュ。自分が成長し気づけば青い線の入ったティッシュに遭遇することはなくなりましたが、あれは何だったのでしょう。以上、雷の日のティッシュっていう題目の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、530、時空が80、とんでもないなと。時空カテゴリーで80個話がある。いい話、泣ける話、ドッペルゲンガーで妥協してもいいんだよと。いい話、泣ける話っていうのが79で、ドッペルゲンガーが70だよ。変わんねえ、多いわ。で、531、おっちゃんのベッドの枕元にもティッシュはあるのと。枕元にはないですね。で、次。入れ替わった傘っていう題名の話。3週間ほど前に母と一緒に某所へコンサートを見に行きました。その日は雨で傘を会場の傘立てに入れて中へ入りました。傘立ては鍵付きで、鍵にはナンバーが入っているタイプのものでした。で、帰りに傘を取りに傘立てへ行くと、母の傘は普通にあるのですが、自分の傘は全く別の傘になってました。自分も母もはてな状態。傘は鍵がないと開けられないし、鍵が開いている痕跡もなかった。何より盗むつもりなら代わりの傘を入れる必要もない。周辺に自分の傘はなく、仕方がないのでその別の傘を持って帰りました。自分の傘はどこへ行ったんだろう。で、続き、いろいろ省いて書いてるんだけど、自分の傘が別の傘に変わったことは会場の人に説明したんだ。で、鍵がかかっているのに傘が変わっていること自体ありえない、これは君の傘でしょみたいな話になぜかなって、土砂降りだったので仕方ないのでともかく入っていた傘でお帰りくださいみたいな話になった。入っていた傘のアナウンスもしてもらったけど持ち主は出てこなかったんだよ。以上、入れ替わった傘っていう題目の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、532、4時までやってくれたら結婚してあげるよと。まあ、男でしょうけどね。で、533、おっちゃん女には興味ないんじゃないと。なんでだよ、おっちゃんじゃねえけど。もし結婚するなら海外とかで式を挙げるんだろうな。結婚しても放送やめないといいですねと。なんだろうこのレッスン、勝手になんかいろいろ言いたい放題だ。結婚するなら海外とかで式を挙げるんだろうなって、わかりませんけどねそりゃ。で、534、日用品といえば確実にここでなくしたはずなのに見つからないときあるよねと。福岡の実家でなくしたスマホのキャップが北海道の部屋で見つかったのはびっくりしたと。福岡の実家でなくしたキャップが 北海道の部屋で見つかった、なんか連れてきちゃったんだね、うまく連れてきたね。実家でなくした時に何かにくっついてて、ちゃんと北海道の部屋に持ってきてたっていう、うん、偶然、で、次、なくしたブレスレットっていう題名の話。1ヶ月ほど前、イベントに行った会場でブレスレットをなくした。イベントが終わってさあ帰ろうと席を立ったら、手首のブレスレットがなくなっているのに気がついた。シートの下や一応トイレやロビーも見たけど見つからない。腕から抜けるってのも変だけど、伸縮式のものだし。ところが1ヶ月後、家のハンカチ置き場のハンカチの下から見つかった。なくしたのは家の外だし、間違いなくつけていた。連れも覚えてる。見つかった場所もこの1ヶ月何度も見ているところだし、すごく気に入っていたものだから嬉しいんだけどね。以上、なくしたブレスレットっていう題名の話でございました。で、次行く前にジーターレス読み、535、それは雨の日に外出するたびに今持っている傘よりも高価な傘をパクってる人の仕業だよ。2本持って帰ろうとすると目立つから古いのは置いていく。あー、もなんか1本代わりに置いておくことで、なんだろう、訴えさせないというかあれなんですかね、ちゃんと一応傘はあるでしょ的な。ああ。外出するたびに今持っている傘よりも高価かどうか知りませんけど、高価だろうと思う傘をパクってる人の仕業。まためんどくせえな。鍵外して取って、持ってた傘をセットするっていうね。そんな技術、そうか、そんななんか妙なパクリ方をしてるやつがいるってことか。で、536、海外なら同性婚できるところから選ぶんだよねと。選ばねえわっていうか海外のまたあれがちょっと違うんじゃないの。で、次、鏡に映るマウスカーソルっていう題名の話。まあつい最近の話なんだけどさ、俺の部屋って机の横に姿見っていうのを大人一人分頭からつま先まで映っちゃう鏡があるのよ。引っ越した時に置く場所がないからってそのまんま。ネットとかやってると当然 PC と俺の姿がその鏡に映るわけだ。でこの間ネットやりながらなんとなく鏡の方に目を向けたのね。別になんてことないんだけど、なんか変だなーって。それで気がついたんだけど、マウスを右に動かすと鏡に映ったカーソルも右に、左に動かすと左にって感じで動いてるわけよ。モニターの横に手鏡かなんか、別に iPod の背面でもいいやを置いてマウス操作するとわかると思うんだけど、カーソルを右に動かすと鏡に映ったカーソルは自分から見て左に動くよね。でもその時は目の前にあるモニターと鏡の中のモニターが全く同じ動きをしてたんだよ。で結局10分くらいカーソルで遊んだ後飽きて寝た。その次の日もやってみたけど結局できなかった。 ちなみにその鏡は母ちゃんの友人から譲り受けたもので、実はその友人はもう亡くなっているということは特にありませんでした。でです、その鏡の中の PC モニターに表示されている文字はどう見えるの？に対してです、いやそれがね、カーソル以外全部左右反対で映ってやがんのよ。モニターに表示された文字から俺の T シャツにプリントしてあるわけわからん英文まで。その10分の間は冷静に何度も手の動きと鏡の中のカーソルの挙動を確認したんだけど、そいつは何度やっても俺の手の動きに合わせてくるんだよね。まあよくよく考えてみれば PC の誤作動で片付けられそうな話なんだけど、まあその10分間は楽しかったから別にいいや。以上、鏡に映るマウスカーソルっていう題名の話でございました。で辻菊前にジータレスミ537、ヨーロッパは同性婚を認めてる国が多いねと。日本の法務省も同性婚を認めてる国在住の法人が同性婚するの認めてるみたいよと。ちゃんと必要書類出してくれるみたいだし、おっちゃんこれでいけるべと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、あとホモでもないんですけど、で次、第2229話目、線香っていう題名の話。これで、10話か、1、2、3、4、5、6、7、8、9、これ10話目、日用品カテゴリーの10話目、今日の、うん、なので、これで終わりですか行きましょう。お仏壇でお線香を立てて手を合わせてしばらくして目を開けたら、お線香が火をつける前の状態に戻ってた。焦げた形跡すらないし、長さも元の長さだから、途中で消えたのかと、初めから着火できてなかったとかではないはず。というか確実に火をつけた記憶もあるし、煙の匂いも間違いなくしていたのに。以上、線香っていう題名の話でございました。はい、というわけで、インターネットというカテゴリーと手足首っていうカテゴリーは全部読んで、日用品のカテゴリーは10話読んだので、今日は5とだから20ぐらい読んだの、19プラス10で29話ぐらい読みました。ということで、今日はこの辺で終わりにしましょう。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはまた、アップしますんで、もしよかったら落として聞いてみてよくんなましたということで、ではですね、この辺で終わりたいと思います。あ、そういえばですね、なんだっけ、ツイッターにはチャラッと書いたんですけども、ニコ動の方のコミュニティのメンバー数がありがたいことに、1000人を超えました。うん。で、まあ、1000人超えたから、まあ一つ、そりゃまあずっとニコ生してないんで、1000人超えたっていうのもあるし、まあ、久々ニコ生やるかなと、まあ、やるかなっつっても別に特別なことできるかどうかさっぱりわかりませんけど、 とりあえずまあニコ生やろうかなと、思っとります。でも何しようかなっていうのがあってちょっと具体的にそのどうしようっていうのは全く決めてないんですけど、まだでもまあ何かしらやろうかなというのは考えとります。でまあそんな感じですね。なのでまあまたツイッターとかに、いついつやりますよって、書くと思うんですけど、とりあえずね、その時はもしタイミング合えば、聞いていただけたらいいなと思います。はい。であとはまたちょっと書こうとは思いますけど、いつやるかとかは全然決めてないんですけど、ちょっと前にやったネトラジで怪談朗読企画の2回目をやろうと思っております。で、その際にその際のその読んでくれる方を募集しております。で、まだその読んでくれて方、その読みますよという方、まあ、いろんな方から連絡もらってんですけど、まだこの話を読んでくれっていうのは一切誰にも振っておりません、なぜなら自分がさっぱり話を選んでないからですね。で、まあ、そんな感じなんでいつやるかとか全然まだ分かんないんですけど、もしまあ興味あったらツイッターの DM ダイレクトメッセージの方か、スカイプの方に、連絡いただけたらありがてえということですね。で、まあ、その時に、出ますよっていうことと、あと話を自分から振るんで、その時にどんぐらいの話の長さまでならいいのかっていうところも付け加えて、送ってもらえるとありがてえということですね。はい。というわけで、とりあえずこの板でもコミュニティの方のお知らせでもツイッターでも書こうとは思いますので、まあそんなに遠くない時にやりたいですけどね、まあ、何やるか決めたらやりたいですね、スパッとね、多分、1時間やるのかな、てかあれは30分だけだから30分だけちょろっとやってやめんのかな、ちょっと分かりませんけどね、まあ、そんな感じでやりたいと思いますんで、その時はっていうことで終わりにしましょう。じゃ あこの辺で、終わりにします。聞いてくださった方ありがとうございました。お疲れ様でした。ではおやすみなさい。それじゃあバイバイ。